in our life
ということで、今日は久しぶりに田久保さんとやっていきます。お願いします。
はい、お願いします。
はい、そうっすね、久しぶりでもないか。前コールドブリューアス的に、
うん、
とのコラボ的なやつやって以来ですけど、はい、今日は去年もやったんですけど、なんか読書的な何かをトークとして残しておきたく、はい、今日はやってみようと思いました。はい、
去年もやったんだっけ。
去年かな、去年は同じ時期ぐらいかな、確か。
あ、ほんま、え、本みたいな。
うん、ね、10月4日ですね、去年の。
ええー。
一応聞き直して
。特になんか、
うん。
本、あ、本についてみたいな。
あ、そうそうそうそう。
いやー、振りかぶってるね、それ。
まあ、大丈夫か大丈夫じゃないかっていうと、別に大丈夫だったと思うけど。まあ、大丈夫もクソもないと。感じですけど。
ちょっとキモい、キモいけど、まあいいか。
あ、まあ、キモい。まあ別に前、キモいの前からやから、別に大丈夫じゃない。
ほんと、そうかそうか。いいね。
そうっすね。っていうのがあって。
うん、
なんで、まあ記録的に、まあ聞いたら結構、ああ、なるほど、みたいな感じだったんで、まあ、記録的にやってもおもろいかな、みたいな。
ま、ちょっと聞くわ、俺も。
うん、聞いてみて。まあ1年
経つ、結構、
そうそう、1年経つと、ああ、なるほどな、みたいなことも。なきにしもあらず。
え、何を喋ってたんそれは、ちなみに。
なんか、おすすめ読書、おすすめの本みたいな、紹介してて。
ああ。ああ、あ、それはいいね。
うん。あとなんか、うん、それ中心かな。基本的には。
おすすめ。
おすすめ
って。したいとか。
うん、そうそうそうそう。なんか、
ああ。
むしろ、そっち。
はいはい。
俺よりも、タクボから、選手やろうや、みたいなノリで、多分連絡来た気がする。
そう、そうかも。選手にハマってた時期かも。
うん、そうそう。それでなんか、初期衝動本みたいな感じの。
あ、思い出した。
で、なんか、想像ラジオとか、はいはい、まあ、中村文則とか、
そういうの。はいはい。
なんか、入れている感じですね。
うん、うん、思い出したわ。
千年、ね、千年の祈りとか。まあ、まあ、聞いてもらえばいいんですけど。残ってるんで。
ああ、ちょっと、楽しみやね。
そうっすね。いい読書論2022ってなってますね。電子書籍。
肝。
電子書籍とかね。
ああ、電子書籍。
あとまあ、当時ホットだったトピックとしては、やっぱ人だな、オーナーの話ですよね。
ああ、去年か。そうやね。人棚オーナーか。
そう。などなど、はいはい。っていう感じでしたけど。
うんうん。
本棚オーナーって、
あ、いいね、
その後どうなったんですか。
別にどうもなってないよ。
どうもなってないっていうのはまだ続けてるってこと。
続けてる、続けてる。
あ、続けてるんや。すごいな。え、それ、月額いくらか払ってってことでしょ。
2000円なりです。
もう一年経ったから、24000円で出てってるよ。
行ってます、行ってます。
えぐいな。なんか。
ちなみに、今年は1回しか行ってんけどね、俺は。
あ、場所にってこと？
行けなくて、なかなか。
ああ、まあ遠いもんな。
遠いし、平日しかやってないから行けない。
あ、平日なんだ。あ、それきついですね。
うん。
あ、でも借りられてるか借りられてないかも、まあ、ようわからんけど、まあ置いてるって感じってこと？
置いてるけど、いや、もうやめようかなと思ってる。
ああ、そうなんや。
何の意味もないかな。
い地域に貢献はできてんじゃない？
できてんのかな。でも、本の集まりじゃないから、正直。
ああ、なんか、言ってたね。なんていうか、うん、コミュニティみたいな。まあ、
っていうか、小学校帰りの学童みたいになってる。
あ、なるほど。
誰も本読んでないから。
ああ。あ、そうやね。
まあ、そう。人だな、オーナーという取り組みはすごい好きやけど、そこじゃなかったという、場所的にそこじゃなかったというだけかな。
ああ、なるほどね。その、
うん。
本を気にしてる人が来るようなとこではなかったっていう感じってことか。
そう、そういう集まりにはちょっと
場所
なら
的にな
かっ
違うった
とい
て
う。
いう。なるほど。
うん。だからまあ、人棚は続けたいけど、ちょっとそこではないどこかでやりたいって感じ。
なるほどな。いい気づきでしたね、じゃあ、それ。
本当にいい気づきでは
どこ
あっ
でも
た
いい
か
わけではないっていう。
ら。そうそうそう。場所はちゃんと選ばなきゃなっていう
なるほど。
気づきになりました。
そんな感
うん。でも、人棚というコンセプト自体はほんまにいいなと思うし、結構流行ってない？人棚。
流行ってる気がする。てか、ね、普通に販売、古本屋の中にその人棚オーナーがあるみたいなケースが増えてる気が
うん。
するけど。
増えてるし、あとその棚にコンセプトを設けるみたいな本屋さん結構見るんやけど、なんか、有隣堂っていう本屋さん、東京にあるよね、多分。
ある
あれ、関西初めて来たんよ、この間。
ある。へ
しかも、神戸、本当に近所にできたんやけど、
え。うん。
有隣堂はほんま、めっちゃ普通の本や、ま、本の並び的にはめっちゃ普通なんやけど、その棚が、こう、コンセプトでちゃんと置かれてることによって、すごいなんか興味深い本屋になってるっていう。例えば、水俣病っていう棚があったりすんねんよ。
ああ、なるほどね。はいはいはい、普
な
通。
かなかないでしょ。その水俣病の本が置かれてる本屋はいっぱいあると思うけど、
それで、
なんか、
出版社の枠超えて、みたいな感じか。
そうそうそうそう。
なる
なん
ほど。
か、ああやって置かれると、何気ないく並べるよりは、取りやすいなって思って、すごい、コンセプト人だな、みたいな。すごいいいなと思ったね。
まあでもそういう、
うん。
あれなんかな、やっぱ。コンセプト作っていかないとなかなか売りづらいっていうか、本屋に来る意味みたい
あ、
なあんま
まあ。
ないみたいな感じなんですかね。
いや、マジでそうじゃない？うん。普通に並べるだけだと絶対売れへんから。そういうので、こう、創意工夫してるんやなっていうのは、有隣堂行って思ったな。
東京の有隣堂はそんななんか普通の本屋って感じかな。まあ俺も
れ
何
は
回
こっ
かし
ち
た
の
けど。
有隣堂がそうっていうだけなんか。俺、有隣堂がそうなんやと思ってた、そもそも。
いやでもその新規出店するときはそういうコンセプト作りしてるんかもね。わかんないけ
うんうんうん、そうかも
ど。
ね。
既存の店舗ではなかなか難しいのかもしれないですね。
あれ、なんであんな有名なのね。めっちゃ普通の本屋やってんけど、中身は。
ねえ。俺もなんか普通の本屋。本当にデパートとか上にある本屋みたいな感じだね。イオン。
そうそう。だけどめっちゃ話題になってたで、来た時。俺全く知らなかったけど、YouTube で人気とかあっ
ああ、
たんか
そう
な、なん
ね。
か。
確かに。YouTube
せんな。
見たことある気がするな、これ。
そういう、だから、本以外のところで多分、こう、価値を見出してるんかもしれんな。
そうね。なんか、あ、でも
うん。
なんかそういうコンセプト、系の店を今にたくさん運営してるっぽい感じですね。ホームページ見てると。
あ、そうな。あ、そうなんや。
だから、
まあ、ならすごいね。
神戸一発目、かますでっていうことやったんじゃん。
いや、結構かましてるよ。本当になんか、おもろい棚多いな、みたいなんで、かまされた
じ
な。
ゃあ今度。
男性学の棚とかも、初めて見たし。
いいね。なんかでも、面白そう。
でも普通やね。本は。
そう、見た 目普
そ
通よ
こが
ね。
またおもろい。
見た目
そう、
普
見た
通。
目めっちゃ普通やねんな。結構、とんがってる本あるんかなと思ったら、とんがってるのはコンセプトだけで、中身めっちゃ普通の本やっていうのはね。まあ、ちょっとおもろいんやけど。
でもなんかその中身普通でとんがれるっていうのは面白くない。まあ、
そうね。だから、すごい設計者が入ってるというか。
ね、手札は何でもいいというか。
うんうんうん。
実は、
いいなと思ったね。
そんな、奇をてらった本を置かなくても、ユニークさが出る
うん。
というか。
ユニークさ出るけど、ただ結局手には取らんかったけどね。なんていう
買
か
えや。
いや、そのとんがってる本がないから、なんか、コンセプトおもろいなと思ったけど、変わんな、みたいな感じで、そのまま抜けていってしまった。
でもなんか見に行くきっかけにはなんかあるかなっていう。訪問はしたくな
そう
る
や
ね、それ
な。
だと。
あとやっぱ本当に気になってるテーマとかが バシンって見つかったら手に取るやろうなと思ったな。日本の小説とかっていう風に置かれてるよりは。
まあ日本の小説かも置き方として意味ないもんな。
それは日本の小説やろって思うからな。背表紙見たらわかるんやけど。
確かに。
いや、水俣病とか気になるやん、普通に。え？みたいな。
確かにね。
なんでそれでコンセプトだなと作ったの？みたいなんで。よかったね。
あれか、最近、何やったっけ、国が控訴するしないみたいなのが話題になったからかもしれないですね。うん、水俣病、確かに。
あ、そういう時事性もあるんやね、じゃあ。
かも、確か。そう、10月10日
素晴らしいね。うん。
国と県が控訴してきてっていう。
あ、そうなんや。
そうそうそうそう。っていうのも、多分まあ、そういうた、ってことは、まあ、割と時事性を持ってる
うんうん。
棚ってことは、まあ、定期的に入れ替えていくってことだと思うから、
あ、そうやね。
まあ、なんていうか、来店費、同期は用意されてる感じしますよね。
そうやね。うん。
行きたくなる本屋という
本
意味
から何か知りたいなって思ってる人は間違いなく行きやすいな。テーマあるやろうから。
そうね。
ぜひ行ってみてください。
機会ないな マジで。
まあ、いくらでもあるやろうからな、
マ
関
ジで
東
ない
が。
わ。そう。どういう感じで話すかな。まあ今、まあざっくり一個ずつ気になったやつから話していくか。
あ、いいね。気になったやついっぱいあるわ。めっちゃ書いてるな。
結構書い、お互い書いたっすね。
え、じゃあちょっと本屋の話してや。本屋2023。
ああ、別にそうやね。なんか、結構、まあ僕今、埼玉住んでますけど、まあ文化不毛地帯の割に、結構個人書店増えてきてるなっていう印象があるっていうのと、で、あ、でもやっぱり、なんか、まあ基本ネットか、大型書店でしかまあ入手できないところだったが、まあそういう古本、まあ新刊ちょいあり古本屋みたいなの個人系みたいなのがちょくちょくできてて、まだ1店舗も行けてないけど
何やね
あ、あるんやな、みたいな。そっか、みたいな
ん。
感じもあって、まだ盛り上がってきたらいいなって思いつつ、まあ、一方でまあ、なんていうか、書店自体は減っててっていうのは、やっぱ考えさせられつつも、やっぱ大型書店、なこの間、その欲しい本があってんけど、まあ、ウェブ探してもあんまなく、ないかったけど、なフォントってアプリで、ジュンク堂がやってるアプリかな、あれ。ジュンク堂とかなんか、何店舗か、そのジュンク堂系の本屋が、フォントっていうアプリあって、それ検索すると、どの店に在庫あるとか見れんねんけど、で、在庫ない時に取り寄せできるみたいなってて、で、まあ、半分、期待半分、まあ、なんていうか、あかんやろなという気持ちも、無理やろなという気持ち半分で、まあ、取り寄せするのただやから、まあ、取り寄せ押してみたら、なんか2週間ぐらい取り寄せてくれて、あ、だからネットになくても、大型書店に頼んで取り寄せるってことは可能なのかっていう、まあ、結構気づき。まあ、それで背取りっていうか、メルカリで高めに売ってる人がいるから。だからなんか、諦めずに、書店取り寄せ、大型書店、紀伊国屋とか、ジュンク堂とかって、意外にまだまだ力あるなっていう。意外にっていうかまあ、当然やけど、取り寄せっていうのは結構便利。その、なんていうか、ネットでなんか検索してなくて諦めるのではなく、大型書店取り寄せを使うっていう、新たなスキルを身につけたって感じかな。
ああ、したことないな、取り寄せって。
なんかネットでなくて、で、絶版してたら図書館とかなるんやけど、なんか微妙にまだ在庫ありそうみたいな時に取り寄せ使えるなっていう感じかな。
え、それは、その書店では取り扱ってないような本なん？
あ、その、普段置きはしてないような本だ、やったね。画集みたいなやつがあったから。あともう一個は写真集かなとか、そういう系。そうね。写真集は紀伊国屋で一回取り寄せて。で、画集はジュンク堂やったから、この間。そうそう。両方とも一週間、二週間で、最寄りの本屋に届けてくれるみたいな。最寄りっていうか、その、
ネッ
まあ、
トにないのに？
そう。 ネットにない。まあネットにないっていうのは Amazon だったり、まあ楽天とか、なんていうか、いわゆる、普通にネットで本買うってなった時の何個かの選択肢の中ではまあ見つからなかったって感じか
な。それ相当やね。それで取り寄せれるんや。
な。
すごいね。
だからなんか、そういうケースが、まあそんなにないかもしれんけど、結構おすすめですって感じかな。
なんか、その、近くの店舗じゃないけど、離れた店舗にあるから取り寄せたみたいなことあったけどね、昔。
ああ、在庫回しみたいなことでしょ。
そうそうそう、よく服屋とかである、あれを
確かに。
本屋でもやったり、あと取り置きっていうのをやってもらったことあるけど。
ああ、取り置きはね。そうそう。まあでも俺がやったのは
ちょっとも
う
これ。
結局はその他の店の在庫を回してきてるだけなんかもしれんけど。
ああ、まあそう、全国津々浦々のね。まあ確かにね。
まあそれもわからんけど。まあ結局最終的に手元にまあ来るっていうのは良い体験としては良い。
まあ確かにね。
っていうところと、あとなんか、
ええー。
まあ、本屋の本を結構、まあ、本屋図鑑とかやったっけ、
ああ。
読んだりとか、あと、まあ、夏覇者か。で、なんか今めちゃ、何？本屋の話みたいな、何やったっけ、広島の本屋の話とか、なんかまあその本屋に対する解像度みたいなのが、自分の中で結構上がってきてるから、普通の本屋とか行っても、ああ、なんかこの辺気合い入れてんやな、みたいな、とか結構わかるようになったんで、まあ、イオンの併設されてる本屋でも、なんかこう意志を感じるようにはなったから、まあ、それはすごい、
すごいね。
おもろいなって思う。やっぱ、
それはラインナップとかからってこと？
なんか、ああ、この、なんていうか、例えば、何でもいいけど、だからクレスト全部置かれへんやん、例えば。あ、クレストでここ置いてる、あ、こういうの置くんや、みたいなとか。だからクレストの新刊だけ置いてるんじゃなくて、なんか過去クラシックの中でもこれみたいなのが、まあ置いてある本屋と、まあ、新刊だけ置いてある本屋って、まあそこにまあ明確に差があって、みたいな。そういう感じ。まあそ
ああ、
れ、
なるほどね。
まあ端的に言うとね、わかりやすく言うと。とかっ
ある
て、
な。限られたスペースでな。どれを置いてるかっていうのを。
とか、だから、駅前の蔦屋書店とかだと、めっちゃビジネス充実してる中で置いてる自分みたいな とか、海外小説とか。まあ、蔦屋、そうですね。とか、駅、何？レジ前に置いてるもんとか、まあ、そういうのいろいろ見て、ああ、なるほど、みたいな 買うときもある
ああ、そういう
し、
ことね。
買わないときもあるし、みたいな。で、外して、まあ、俺はなんか去年の段階では全く本屋行かなくなっててんけど、まあ、去年に比べると、そういうのもあって、まあまあ行くようになったかな。
まあ、子供も大きくなったとかもあるんちゃうん、そら。
ああ、まあ、それもあるかな。そうね。そ
外
れもあ
にち
る
ょっと出や
し、
すくなったとかね。
それもあると思うね。っていう。私
な
の
かなか。
本屋ライフでした。今。
いいね。いや、俺も変わらず独立書店とかに進んでいくっていうのがずっと続いてるから。埼玉にできたんやね。よかったね。
でも、
それは、なんつうか、知らんかっただけじゃなくて、最近ってこと？
なんか最近できる、ここ1、2年とかそういう話じゃないかな。
へえ、すごいね。そんなできてるんや。
まあ、似てきてるって俺が調べた範囲で2店舗やし、それも、1駅範囲ぐらいかな。1駅隣とか。あ、じゃあ2駅、じゃあ1駅じゃない、2駅か。とか、
で
そん
も、
な感じ。
悪いけど、そんな都会には住んでへんやろ、だって今。
そうやね。あ、
そ
まあ、
れでできその最寄りとかでできたらすごい。
隣駅は都会やけど、
あ、
そ
そう
ん
ね。
なできてる駅は、なんでそこなんていうとこばっかり。人来るっていう 大丈夫？大丈夫かってい
あ、でもすごいね。
う。だから、まあ、応援したい気持ちはやまやまだが、その二駅隣まで行く時間は今はないかなっていう
行けよ。
感じかな。
頑張って行けよ。
うん、そう。
そう。
いや、まあ、いつか行きたいなと思ってるけど、ちょっと今、時間作りか考えてるとか。
ああ。そう。いや、増えてる感じあるよな。俺もあんねんな。
でも、もともとある感じでしょ。
もともとあんねんけど。
うん。
いや、自分のアンテナがさらに強まっただけなのかもしれんけど、やたら見るんよね。なんか、オープンしましたとかっていうツイートとか。
うん。
本屋さんの知り合いとかがどんどん独立していくみたいなのとかを、
うん、
ほんとこの1ヶ月とかでも2店舗とか見たし。
うんうんうん。
ほんとにそういう時代に入ってきてるのかなって感じるほど多くなってる。
やっぱでも、どうなんですか？需要はやっぱあるんか？てかそもそも。
いや、ないでしょ。
でも、どうなるな。でもまあ、ネットが、どうなるな。そのネットに対する信頼度みたいなんて、
うん。
その高まり続けてるわけではないしと思ってて、なんていうか、むしろ減っていく方向だと思うんですよ。なんとなくね。感覚的に。
うん。うんうん。
で、でも、みんな活字はなんか読みまくってるわけやんか。そうね。ツイッターしかり。うんうん、だから、うん、その欲望が本に向く可能性はあるんじゃないかなとか思ったりするけどね。そのツイッターに飽きたら。じゃあ、あと何読むのってなったら。
ああ。
本かな。
まあ、見直されてる感はあるけど、うん、いや、でもそれでも、じゃあ売れていってるかって言って多分売り上げが落ちていってるからな、絶対。
まあ、そりゃそうね。
うん。なんか、レコードみたいな感じじゃない？一周して本みたいな思ってる人何人ぐらいいんやろっていう感じがする。
ああ、まあレコードはほどは来てないよね。
レコードはほどは来てない。
来てない気がする。
まあ、来るんかもしれんけどね。
うん、来るんかもしれんね。その、
うん。
俺らと一回り違う世代とかは、そこにもうノスタルジーを感じる世代は。
うん。だからもう本当にあえて若者とかも本買い出したりとかしてんのかな。それはないか。
かな、わかんないけど。
ちょっとインターネットにスマホに疲れた。いや、ないか。まだ早いか。
まあ、いや、どうなる。まだあるんじゃないかなと思うけどね。こんだけなんか、全部が全部それっていうか、うん、常に流動的っていうかさ、情報が。固定化されてるものとか、うん、紙になってるものとかは、まあ、レコードもそうやけど。
うん、
もう形状が変わらないものみたいな。
そう。独立した人たちはそう思ってたんやろね。多分そういう、世界に疲れたというか
。まあまあ、それぞれの動機があると思うけど。どうなる？
そのなんか、この間のスマの自由行書店っていう本屋さんの店主の人は、トークショーに行ったんやけど、
うん、
もうね、赤メガネさんが知ってるぐらいの超 IT ベンチャーの取締役とかやって、もともと。
ああ、その著名な。
うん。
はいはい。
ギャオとかでバリバリやってた人で、
うーん、
一回バーンアウトして、自分を見つめ直して本屋になりましたっていう人やったから、まあやっぱそういう疲れた人とかは一周して本屋になるとかあるんかなってそこで気づいた。
なるほどな。
うん。いや、あると思うよ。
本屋な、難しそうっすよね。
いやー、難しいと思うけどな。でも、ちょうど先週、本のマルシェっていうイベントに行ったんよ。
うん。
大阪のど真ん中での、ハービス。
はい、はい。知ってる？わかるわかる。二週目だろ。
そうそうそう、ハービスの、なんか3フロアぐらい分かれて、その通路にポツポツポツってこう、独立書店が並ぶみたいな、ちょっとこう、変わったイベントやって。で、俺は2店舗ぐらいしか知らなかったけど、その、ラインナップで、結構出てたんやけど、うん、ほとんど知らん本屋さんで、
うん、
でもなんかほんま全部おもろくて、その、とんがり方がすごいそれぞれあって、あ、なんか、独立系書店ってほんまに多いんやなっていうのをそこで感じたし、
うん、
なんか、一応、その、店主が来てる本屋は、関西の まあ、本屋ばっかりやったんやけど、
うん、
なんかとあるスペースでその関西以外の天使は来てないけど、東京とか九州とかそういうところの独立書店の店主が選んだ人だなみたいなのも置かれてて、
うーん、
それもそれぞれの個性をめっちゃ出して置いてて、ちょうど俺も先週だから、いやマジでこんないっぱい本やるんやっていうの気づいたな。
うーん、
めっちゃ良かった。
買ったのか。
めっちゃ買った。もうね、年末までいらない買いすぎた。
ユーリンドは買わんけど、そこは買う。
ユーリンドは買わん。でもそこはちょっとね、もういや、なんかもう金を落としたいっていう気持ちにもなったというか、欲しいっていうのももちろんやった。
なるほどね。
こんなにもいっぱい頑張ってる本屋さんがあるんだっていうので、ちょっと一店舗一冊ぐらい、買いたいみたいな気持ち。
ああ、頑張れできない。
ちょっと無理やりでも、そうそうそう、無理やりでもちょっと買ったな。
へえ。確かにな。まあでもそういう気持ちは若干、うん、まあそれもあるかな、本屋行き始めた。なんかこう、潰れ、うん、まあコーヒーショップとかもそうやけど、個人の。もう本当、行かないと潰れるんだなっていうのは、あるじゃないですか。うん、で、結局、なくなる。で、潰れるってなった後に、ああ、なんでだ、行かへんかったやろみたいな思うよりかは、まあ一生懸命通ってて、うん、まあそれで潰れてしまってもしゃあないかって気持ちがなるけど、行ってもないのに、潰れて残念っていうのはマジで出したなって思い始めたもんだから、うん。行くようになった。
ああ、一緒一緒。マジで。なんか潰れたほんまに、なんていうかな、ああ、すごいいい本屋だったから、この本屋が潰れることで、こう、その本屋にある本を読まないまま、育つ子供とかいるのかとか思うと、ちょっとやっぱ貢献して、なんとか持ってくれみたいな気持ちになるかな。だから Amazon とかメルカリとかを極力こう使わないようにして、足を運ぶみたいなことを、まあ本屋とかパン屋とかではやりたくなるな。
まあパンはウェブでもメルカリでも買えへんけど。
いや、パン屋もさ、でも大型スーパーとかじゃなく、
あ、
やっぱりその個人でやってる、そう。パン屋さんとかって、
まあ、パンは
多少高くても、
そうね、パンはでも本よりはもう完全に今ブームやし、ね、
全然、まあ、でもブームゆえにさ、すごいせすあの 激戦っていうか、
あ、まあ激戦やね、確かに、神戸とかやばそう、
いる、潰れまくってるから、だから好きになったところにはちょっとお金落としたいっていう、
そうですね、そういう、あ、行動が大切ですよね。
ありがとうございます。皆さんもよろしく。はい、絶対近所にあんねんって、独立書店って。こんだけ、こんだけできてるってことは多分、田舎とかでもあると思うね、全然。
うん、うん。そうですね。
うん。みんな検索してほしいな。
はい。そんな、そうですね。2023本
ぬるっと始まってるけど、これ。めっちゃ適当、適当だって、
今ね。全然ぬるっと
大丈夫、これ。
そう、大丈夫。
あ、ほんと。
ああ
、ありがとうございます。
ああ、そうです。なんだろう。あ、じゃあ、ジャンル分けの意味とかも、それに通ずる話ってこと？ジャンル分けの意味って。
あ、ごめん、ジャンル分けの意味っていうのはね、まさに、人棚の話かな。その、
あ、そういうことね、さっきの。ああ、はい、なるほど。
うん。だから、ああいう順に並べるじゃなくて、コンセプトで分けた方が、
ユニゾー的なってことね。
そうそうそう、
はいはいはい。
魅力的やなって感じたという話でした。
確かにね、うん。出版社ごとに並んでても、それ知らんがなっていうのは文庫で毎回思うもんな。
思うな。
あれは。あれなんで直れへんのかな。古本屋は大体もう全部、なんていうか、関係なく並んでるやん。うん、村上春樹やったらもう全部、講談社、新潮。
うんうん。
なんでもまあ全部一緒に並んでると思うけど。
うん。
まあ未だに、ずっ、そのなんか、色味、綺麗やから、まあ分かるけど、それも。
いや、あれ多分、営業さんが、それぞれの出版社から来てるからじゃないの？
あ、まあまあまあ、そうなんやろうけど。まあ、それは売り手の都合じゃないですか。
めっちゃ売り手の都合やけど、そうそうそう、でも、文房具屋で働いてるとき、そうやったで、うん、なんか、ボールペンとかさ、一個に集めると思ってたけど、各メーカーさんが来てるから、並べやすいっていう、本当に店の都合で
バラバラ。いや、ボールペンわかるよ。だって、ボールペンはメーカーで選んでることがあるからさ。で、ボール、
あ、まあそうか。
うん、そう。だから、作家で読みたいってなった時に、 いや、バラバラやんっていうのは、いや、完全に店の都合やなって、毎回思うけど。
あ、完全に店の都合やな。
うん。まあでも。
魅力出えへんしな、あれ。しかも、画一化されすぎて。
そう
だから
そう
何っ
そう
て感じじゃない？
そうそうそうそう。
集英社って書かれて
そうそうそうそう。あ、だから、何だっ
確か
け、夏とかにやってる、なんか文
に。
庫100冊選ぶみたいな、とかは、あれはすごい意義あるっていうか、その出版社ごとに色が出
あ
る
るよね、
し、
じゃ
手元のそのカタログの種類が違うから、すげえわかるよね。その、キャンペーンの意味みたいな。その時にこう、出版社でこう集まってくるのは、全然理解できるし面白いけど、普段それ出版社ごとに、早川とかも SF に完全に特化してたらいいんやけど、わかるんやけど、なんかそういう、あ、早川って SF の、その、
わかる
ラインナップが、まあ、まとまってるわけやから。
うん。
だけど、でか、でか出版社はもう別にいいやんって、毎回思ってしまうね。探しにくいし。
そうね。
結局、その、アマゾンとかでさ、検索してさ、あれこれどこやっけ、これ講談社やっけ、新潮やっけ、みたいな。
うん。
調べないといけないから。
あのさ、それ図書館でもたまにあんねんけど、知ってる？
え？図書館はもうなんか全部ぶち抜きのイメージやけどね。
いや、そうやろ？いや、これも実名出すけど、神戸の中央図書館っていうとこなんやけど、あの、絵本で出版社別で並んでんねや。
あー、絵本。なるほど。
もう絶対分からへん、絵本で出版社なんて。
絵本
まだ小説とかやったら、
確かに確かに。
自分の感覚あるけど、絵本とかマジ未知やし、絵本とか大概作者かタイトルでしか覚えてへんねんけど。
ね、ジャンルか。
そう、あ、ジャンルもそう。でもジャンルっていうのは図書館でちょっと珍しいと思う。
確かにな、
ま、フェアとか特集とかやったらあるかもしれないけど。いや、せめて作者やろと思って、作者ちゃうわ。タイトル順やろと思ったんやけど。
ああ、
でタイトル順やね。ほとんどは。ほとんどはタイトル順
で。いや、でも俺のとこも作者やな。
でも。作者もまだわかるよ。まだギリわかる。うん、いや、出版社やで。誰も分からへんもん。あの、有名な絵本、パッと思い浮かべて、それの出版社どこって聞かれたら、絶対答えられない。絵本。
知らんな。
あれ、誰得と思って。うん。
確かに。
言っとくわ。中央図書館言ってほしい。マジで分からんから。
なんかそれも理由あんのかな、やっぱ。
いやー、めっちゃでかいとこはそうなんかも。それさっき言ったように、営業さんとか。いや、でも図書館は、図書館の司書さんやんな。あれ、なんだろうな、あの並べ方。
ね、なんか、
うん、
それも思想の人となんか、
いや、利益とかないから図書館ってなんか、
いやだから利益とかないから、
出版社並べる理由、
そう、うん、出版社ごとの色を味わってほしいみたいな、
色ないって、絵本ごとやから絵本は、ほんまおもろいわあれ、
確かにでも絵本ってさ、なんかさピンポイントでとかさ、なんか結構ノリで選ぶから。
うん、
まあ分からんでもない感じがするかなってしたけど、ちょっと。
いやー、でもやっぱり、この作者のとかっていうのってめっちゃ選びたいけどな、俺は。
あー。
なんか特に絵かな、その絵を担当した人、あ、この絵めっちゃいいのってなった時に、
うん。
いや、出版社別やったら終わるかな。ええみたいな。
あ、
どうやって検索したらいいね
ん。あ、そっか。でも絵本作家もいろんな出版社からまあ出してるんか、言ったら。
出してるよ。あれ結構バラ、いや、俺もそのどういう基準でああいう、筆者の方は選んでるか知らんけど。
逆にその事実は知らん。
これはちゃうんや、みたいな。
うんうん。
ああ、そうそう、その事実すら知らん。
知らんな、その。なんか、
うん。
一個のシリーズになったら同じ出版社やんか、例えば。なんでもいいけど。
同じような色の高さで。
そうそうそう。
うん、わかるわかる。
やけど。うん、じゃあ今度、別にそれ、図書館だったら聞いてみればいいんじゃない？これって、なんでこんな並べ方な
の？出版社。いや、普通に思うんやけど、確かに。
別に聞いてみてもいいと思う。
まあ確かにな。
なんか
何気なく聞いたら確かに答えくれそうな、うん。
なんかその、
探す。聞いとくわ、ちょっと。
そう。だって、逆にだから、探すときに聞けるやん。いや、これ探してんすけど、なんか変な並び方になってる。変なのダメ。
いや、変な言うてるやん。変なとは言うたかんけどね。
いや、これなんかどういう、これ並べ方がよくわからない。これどういう並べ方なんですかみたいな。出版社別ですって言われた。
出版社です。
え、
なんでですかマジでなんでですか
ってなる。へえ。
確かにね。
そんなか。次、なんかありますか？
そうやね。うん、え、ああ、そうやね。ちょっと待ってね。
この辺。
ああ、 ちょっと今年出会ったジャンルみたいな話を。
ああ、言ってたね。はいはい。
できたらなと思うけど。
うん。
ちょっと今年結構いろんな本、いろんな本というか、いろんな方法で本に出会ってるという感じなんやけど。
うん。
なんか、選書本を買ったりとか、
うん。
あとまあ、本屋さんのイベントに、さっき言った本のマルチみたいなイベントに行って、こう、今まで買う用紙もなかった本を買うとか、
うんうん。
で、いろんなジャンルに出会って、っていう年やったんやけど、
うん。
ちょっとね、海外漫画っていうジャンル。
海外漫画、はいはいはい。
これちょっと、ま、ちょうどこれも先週のその本のマルシェで、
うん。
知ったんやけど、うん、ちょっと海外漫画やばいっていうことに、ちょっと、ようやく気づきまして。
うん。
なんか、その、バンドデシネってわかる？
フランスの漫画の流れみたいな。
そうそうそう、はいはい。BD とか言われる、その、日本、アメコミ、で、フランスみたいなの、
うん、
三大ジャンルみたいなやつで、
はいはいはい、
で、バンドデシネを多く扱った、書誌喫茶森っていう本屋さんが、あの、出店されてたんよ。
うんうん。
で、そこはもうほんまに海外の漫画しか置いてへんらしくて、もう、そこの、出されてたその棚も、マジで知らん本ばっかやったよね。
うんうん。
いや、こんな世界があるのかと思って。で、俺、まあ、ちょっとそこマジで興味深かったけど、結構一冊高いから、海外の漫画って。
そうやね。
うん。まあ、ちょっと一冊だけにしとこうと思って、キム・ジョン・イルの誕生日っていう漫画を買ったんよ。
面白そう。すごい、もうその時点で。
いや、もうキム・ジョン・イルの誕生日めちゃくちゃすごくて。
うん。
うわ、これちょっとめっちゃ食らった、うわ、なんかもう、ちょっとこれランキングとかそういうレベルで、これはちょっと食らったなって思って、
うん、
で、その、書誌喫茶森は、ポッドキャストもやっててね。
ああ、そうなんや。
うん。もう、ド直球、海外漫画の本棚っていう、ド直球なポッドキャストをやってるって、その、チラシに入ってたから、
うん、
早速、今週聞き始めたんやけど。
うん。
で、そこの、まあ、店主の人と、あとはバンドデシネの翻訳家で、原さんっていう人がいて、確か山であれやんな、その、愚化藩の、砂漠が街に、なんとかっていう本がないんだけど、砂
漠の、あの、フランスだけど、
想定かっこいいやつ。うんうん。
韓国人作家やけど、みたいな。フランス。
そうそうそう。あ、せ、砂漠が街に入り込んだ日っていう、あの、想定バカかっこいいやつ。
はいはいはい。
読んでたよね。
読んでた。
なんか、あれの役もやってるらしくて、原さんって。
あ、そうか、フランス語やからか。はいはいはい。
そうそうそう。その二人の、が FC のポッドキャストなんやけど。
うん。
なんか、毎週かな。一冊。それぞれがお互い一冊ずつ海外の漫画を紹介するっていう構成。
すごい、ね。
あ、お二人ともそれを読んできて、そう、それを語るみたいな。
読書会じゃん。
けど。せやねん、それめちゃくちゃ面白くて。で、キム・ジョンイルのやつは紹介はされてないんやけど、
うん。
それは第1回から順番に聞いていってんねんけど、
うん。
なんか本当にその、キム・ジョンイルの時を読んだ時も思ってんけど、その、なんか本当海外の知る由もない場所のなんか少年の生活みたいなのをこうなかなか知る機会ってないやんか。
ないね。
で、まあ小説とかはそれの一個ではあると思うんやけど、
うん。
まあキム・ジョンイルの誕生日、まあキム・ジョンイルの誕生日で言うと北朝鮮の本当に貧困とか基金とかで苦しんで脱北を試みようとする家族の話なんやけど。
うん。
まあ、小説で読むとね、多分めちゃくちゃ重たいと思うよね。
ああ、なるほどな。はいはい。
うん。でも漫画、 やと、まあ、絵も可愛くて、かなりソフトに描かれてるんですよね。
うん。
実際には多分そうじゃないっていうのは後書きに書かれて、もっとこう、厳しい現実がみたいなのに、そうそうそう書かれてんねんけど、漫画やとこう読めちゃうっていうね、ことに、あ、こういう、漫画ってこういうことかみたいな、今からやけど。
漫画ってこういうことか。
そう、あ、漫画ってこういう価値があるのかっていう。これはなかなか、日本の漫画読んでるだけだと気づけなかった価値やなと思って、ちょっと今更ながら、めっちゃ感動した一週間で。
めっちゃ最近の話や
ちょっとね、めっちゃ最近の話だけど、だからこの最初のメモ書いた時をちょっとこう、あの、書き換えたんやけど、ちょっと、ま、漫画のこと喋ろうと思って。
あ、漫画な、確かに。
漫画、そう、海外の漫画っていうのが、ちょっと、今すごい来てて、まあ、一冊高いから、こう、バカバカ買うわけにはいかないけど、ちょっと、ポッドキャストで紹介されてるやつとかは、興味深いやつめっちゃ多いから、ちょっと買っていこうかな、と思っているという感じかな。
漫画、確かにな。
はい。
完結してる、完結っていうか、なんか一冊型やから、結構俺、好きかも。海外の方が、なんていうか、続きものじゃないかな。
うん。
一個で世界が完結してるから、なんていうか。
わかるわかる。
うん。昔、グラフィックノベルとか、
うん。
結構、アメコミ系とかは読んだりしてたな、
うん。
なるし。まあでも。
バンドデシネ自体が、そうらしいよね。うん、その、一コマがすごく長かったりとかで、あと文字数がもう、日本の漫画とは比にならんぐらい多いから、そもそも関数が出ないっていう。
うんうん。でも、漫画で言ったら、あの、ね、ニック・ドルナ、その、サブリナとか、まあ、それに該当する、あれじゃないですか。あの、最高のやつ。
そうそう、あの人ね、去年また新刊出て、
あ、これ読んでないんだ
もん。4600円すんだけど。あれ、そう。で、俺も読んでなかったんやけど、
買った。
この、海外漫画の本棚で、いや、紹介されてたんよ。
うん。
で、うわ、ニック・ドルナス来たと思って。うん、で、もうなんかそのサブリナ読んだ時に、あ、これはなんて気持ち悪い漫画家なんだと思ったんですけど、
はい、
今回はより気持ち悪かったですみたいなこと言ってて、うわ、欲しいなと思って。
気になる。
そう、買おうかな。4600円、さらに値上がりしましたねっていう話してて。
いや、もう今 Amazon で5000円になってる。5060円になってる。
あ、そう、いや、税抜きで4600円から。
Kindle で4000円。
定価5000円です。いやー、あれはでも物で買う、本で買うべきだと思う。
うん、サブリナより1000円高くなってるもんな。
高い。めっちゃキモいらしい。
ああ、めっちゃ気になって
る。何を読まされてるんだって。
買おうかな、これは。
そう。いや、そう。でもなんか本当そのニック・ドナルソン以外も、まあ当然やけど海外の漫画家っていっぱいいるんだなってことを知れるし、このポッドキャストもね、すごいおすすめです。
あ、マジで。
ぜひ。
これ気になるな。
うん。めっちゃ欲しくなる、漫画。やばい、なる。高えけどやべえ。気になるね。
へえ、うん。気になるな。
はい。
いや、でも、大阪谷。
でも山田もちゃん。あ、そうそう。もうあのビジネス街に。
へえ。い
や、これめっちゃそこもちょっと、興味あるの。うん。
来、帰省時にちょっとチェックしてみよう。
あ、そうそう、俺もね、ちょっと、なかなか行けないけど
ね。ね、何色かちょっとアクセスあれやけど。
アクセスあれ、うん。
まあ、俺らにとって悪いだけで、まあ、みんなにとってはいいんやけど、普通は。都会やから。
そうやね。
うん。
かな、僕はちょっと。
うん。
いや、俺その、食べ物とアートって書いてあるけど。
今年食べ物の本めっちゃ読んでて、なんか。別にその意図したわけじゃないけど。
前からじゃない？
いや。その前からのやつをこう、凌駕する勢いで今、もう食べ物のことを考えているね。
え？食べ物の本っていうのは、その、
レシピ本とかじゃなくて、
え、もちろんそうや、もちろんそうやと思うけど、
食べ物
科学的な話とか、ルーツとかそういう感じ。
あ、まあ、それもある。ルーツもあるし、科学的なのもあるし、うん、もっとエッセイっぽいのもあるし、
美味しいスープを召し上がれみたいなエッセイみたいなやつ？
なんか違うな。なんか今、今それはなんか嫌がみがあったけど、そういうんじゃなくて、なんて言うんかな。
うん、
なんか食べ物について論考してるって感じかな。どっちかっつうと。題材っていうよりか。
ああ。
対して考えるみたいなね。
はいはい。うんうん。
で、まあ食べ物のことって、まあぶっちゃけ、その、読むメディアで摂取するよりも、まあ動画とか、まあ画像で摂取、見た方が伝わりやすいやん、なんか。まあ正直。
もちろんね。
だけど、なんかやっぱ本で読むと想像するから、自分で。なんかこう、より高まってくるという気持ちが。食べたい気持ちがこう高まるみたいな感じか
なるほどね。
な。だからすごい、最近、それでこう気持ちを高ぶらせてる感じかな。で、なんか、気になったら買うみたいな。結構買いがちいいかなってい
それは実際に日常の食事にもフィードバックされるわけ？
う。それされるケースとされないケースがあるかな。
あ、されないのもあんの？
例えばナポリのピザ食いたいってなっても、まあいきなりナポリ行けないし。やけど、
それは無理やな。
あ、ピザってこういう概念あるな、みたいなとか、まあ、なんやろうな。イタリアのオムレツ料理の、海と山のオムレツっていうイタリアの小説読んでんけど、あ、それは小説か。やけど、これもなんかこう、郷土料理、イタリアの郷土料理で、このタイトルになってる海と山のオムレツって、その中に具材としてツナと山だから何やったっけな。なんか肉系のものがこう、両方混在してるオムレツの描写があって、めっちゃうまそうみたいな。オムレツ作ろうみたいな。
ああ、そういうことね。
そ
オムレツ作ろう、
う。オ
な
ムレ
るん
ツ作
や。
ろうみたいな。まあ、全く同じレシピだとなかなか
ああ。
難しいけど、まあね、オムレツ作ろうみたいな。モードになっ
なるほ
た
どね。
りとか。
料理を食べたくなるっていう
とか、
気持ち
まあ
にはなるよね。
そもそも自炊とはみたいな話とか。
ああ、そう、それはあるんやろうなと思ったね。なんか、自炊の価値みたいなのを
そうっす
訴え
ね。
る本とかは、すごいフィードバックされそう。
最近読んだんで言うと、自分のために料理を作る、自炊から始まるケアの話とか。これめっちゃ良かったっすね。なんで自分で料理作る必要があるのかっていうところをこう結構考察している本で、なんていうかな。まだアウトソースしやすい時代やけど、例えばコンビニで買ったりとか、まあ外食できしやすいけど、そこであえて手間をかけてやることの意味とか、まあ、あと、まあ日本やと、その、自炊っていうものに対するハードル高すぎて、なんていうか考えすぎて、俺らがその子供の頃に受けた自炊のレベルっていうのがなんか、高すぎる。家庭料理のレベルが高すぎるから、みんな二の足踏んでしまうけど、なんか何かを混ぜるだけとか、何かを焼くだけとかでも、それは自炊ですよみたいな、こう、ハードルを下げていくみたいな話とかもあって、確かになーってあるし、まあセルフケア、その、なんていうか、自分で作った温かいものを自分の口に入れるみたいな、そこで発散されるストレスとか、いろんなものがありますよみたいな話とかがあって、だからそういう方法論に対する考察とかもまあ面白いし。
それは面白いね。
だからそういうのもありつつ、純粋にこう。だからあれやん。東京ポッド許可局とかである、食い物会あるやん。大体面白くなる。この間とか、果物論とかあってんけど。なんか 果物何が好きみたいな まあそういうレ、そういうレベルのエッセイとかもまあすごい好きかな。
ああ、なるほどね。
崎陽軒の弁当どうやって食うかみたいな。どういう順番で食べるかっていう話だけど。まあ、そういう感じでこう、なんか食についてわーって書いてあるのが、こう読んでると高ぶってくるっていう、今日この頃ですね。
食事っていうジャンルで本を選んだことないな。
ああ、俺もなくて、ないけど、意外にいっぱいある。
い
なあっ
や、
てい
っぱいあるのはもちろん、並んでるのは見るけど。
いや、でもね、意外にそういう、だからそのさっきのジャンルの話じゃないけど、見落としがちっていうか、見ないよね。目に入らない。気にしないと。
見ない見ない。
だし、そういうジャンル分けされてないから、例えばエッセイの棚とかにはあんねんけど、俺はでもそのフィルターを持ってから見ると、いや、意外にあるな、みたいな。 まあ、そうそう。結構、やっぱ人生にちょ、で、生活に直結してるから、当然やけど。ここ最近のヒットで言ったら、何だっけ、一汁一菜とか、まあ、それに該当するもんやと思うけど、土井善晴のやつか。俺はまだ読んでないけど、それ 例に挙げときながら読んでないけど、まあそういう、やっぱジャンルとしては多分一個あるんやなっていうのは今年の気づきでしたね。とか。
いや、わかるよ。あるある。よくその、食べ歩きとかもさ、結構エッセイとか、あ、面白そうやなって思うけど、俺食べ歩かんしなって思っちゃうんだよね。
あ、そういう
なん
グ
か
ル
自
メ。
分、
だからそういう、俺も食べ歩きのは読まないから、だから、もっと卑近なもの
でも
か、めっちゃ遠いやつか、どっちかね。
そう、だから遠いやつはちょっと俺もそもそも出会えてないかもしれないな。てか認識してないかもしれんな。
そうそう。
なんか、食事の本を買うときっていうのは、明確な目的があるときじゃないと、こう、手に取らない。例えば、なんか最近食生活乱れてきたなとか、朝ごはんちゃんと食べてないなとか、なんかそういう、自分を課題認識したときに初めてそういう気持ちになるけど、なんかふらっと手に取るジャンルじゃないな、自分の中では。
そうそう。まあでもそれが変わったって感じかな、俺は。あ、なんか
めっ
こう、
ちゃいいやん。めっちゃいいこ
そう
とやん、
そ
それ。
う、そうそう、フラッと読んでみるみたい
へえ。
な。あと、めっちゃライトで読みやすいっていうのもあるな。リーダブリティバリ高い。
あ、ライトなんや。
いや、まあ、
で
食
も
事
な
の
ん
こ
か、
とって
結
さ、
構重たい。
いや、食事のことって、全員、まあでも、俺が人生で食事について考えてるのが多分人より多いのかもしれない。からかもしれんけど。だから、かなりリーダビリティ高くて、まあ結構読めるし、即取り入れやすいこととかも多いから。だって毎3色あるからね。
そうやね。
そう。
取り入れやすさは間違いなくそうや
そうそうそう。そうそう
ね。
そう。だから、結構、最近は、ハマって読んで読みがちかなっていうのと。まあ、あとはね、なんか、そんなハマってるっていうほどではないけど、そういう、いや、なんていうかな。すべてはその前のエピソードで紹介した、その中園宏司の評伝っていうのがあるんですけど、まあ、穏やかなゴースト、画家中園宏司を追ってっていう本があって、まあ、これがまあ、もう本当に無類に面白すぎて、そっからも、読みまくりっていうか、そっからこうめっちゃ感度高くなったって感じかな。前からちょっとずつ、大竹新郎とかのエッセイとかもすごい面白くて読んでんねんけど、特定の作家だけじゃなくて、もうちょっと広げていきたいな。まあ、これアートはこれからって感じかな。あ、こんな、なんていうか、おもろいんや、みたいな。これも全然知らん扉やったな、みたいな。
アートの本っていうのはさ、いわゆるアートの画集とかではなくて、人生を追ったものとか、自伝とかそういうってこと？
ああ、そうね。それも、評伝はそれがすごい面白かったし、まあ、画家自身のエッセイとか、もしくは、画集そのものとか。
画集そのものを読むんや。
読むっていうか見る。
見る。
かな。ああ、みたいな。別にそこ
なか
で、
なか。
なんか考えるとか別にないんやけど。なんかただ眺めるみたいな。まあこれは家で働いてるからっていうのはもうめっちゃでかいけど。本当に。
まあ。あれ、
何気なく
中
見る
園浩二
な。
さんって、あ、おった。すごい早く亡くなった方ないね。
そうそうそう。これはね、もう激おもろです。
あ、ほんま。
もうやばいっす。別にアートとかどうと
ち
か、
ょっ
もう
といい
別に
な。
本当にどうでもよくて。まあ、年末登場するだろう本ですね。完全
あ、ほんま。
に。
知らんかったな。
はい。まあこれもちょっと高いんですけど、まあでも想定100点なんで、おすすめです
確かに。
よ。そんなかな。逆に、なんていうか、通院日記とか、紀行文とか気になりましたけど。
ああ。ああ、そうやね。
出会
ジ
っ
ャン
たジャン
ルで
ル、
いくと。
そんなジャンルあんのかっていう。 通院日記ってなんやねん。
寄稿文、通院日記はね、ちょっとおかしいな。その通院日記ってのは、なんていうか、いろんな日記を読んでいく中で、たまたまやけど、まあ、それこそ上本さんの愛は時間がかかるとかも。
はいはい、確かに。
そうやけど、結構その、そうそうそうそう。治療で、治療の日々とかを細かく折ったエッセイとか日記をたまたま結構多く読んだなっていうだけで、
あ、でもあるんやね。
通院日記っていうジャンルがあるわけではないんです。
いや、でも結構パーソナルな話やからさ、なかなかね、うん、パブリックにするのは、難しい。
いやー、上本さんの愛が時間かかるちょっと衝撃やったな。
うん、そうね。他の通院は、その骨折とかじゃなくて、骨折。
いや、骨折じゃない。
骨折ではない。
骨折のやつは逆におもろい。
あ、でも。
いや、ね。
そういう。
ドモン・ランさんっていう方。
ああ、はいはい。なんか見たわ。
うん。つれづれ日記、なんだっけな。ああ、なんだっけな。往復書簡で知ったんやけど。
死ぬまで生きる日記。
あ、そう。死ぬまで生きる日記も、まあ、結構心療内科に通う、通うというか、あれか。あれは、ごめん、ズームか。ズームで、その、カウンセリングを受けるっていうのも、かなりパーソナルなものをオープンに書かれてたし、結構、あんまり人に知られたくないようなこととか、まあ上本さんもそうだけど、こう、
うん、
結構書いてはって、なんかたまたまやけどめっちゃ被って、そのタイミングとかが。
うん、
なんか最近、そういう時代なんかなって、まあ、軽々しく思った。
軽々しく思った。
うん。
なるほど。
いやでもそれよりも寄稿文って、
うん、
山田好き？その寄稿文っていうのはなんか、旅行誌みたいなやつ。
なんかでも読んだ記憶がほぼないかもな。なんかあれ？何やったっけ？なんかめっちゃ有名。海光剣とかそういうやつ。海光剣じゃないか。沢木孝太郎。
ああ、いやいや。いやいや、そんななんていうの？ドンみたいな人のやつを読んだわけじゃ決してないんやけど、なんか何気なく選書されて手に取った本とか、そういう感じなんで、全然有名じゃない本なんやけど、
うん、
なんか。
読まんな、でも。読んだ記憶があんまないかも。
そうやろ、そうそう。いや、俺もね、こう別に読む気なかったよ、別に。その、寄稿文だって思って、読みたいって思わんかったし、俺そんな、むしろ旅行とかあんまつけちゃうからさ。
うん、
なんか、そういう海外に思いを馳せるみたいな本って、どちらかというと嫌いやったんやけど、
う
ん、なんか、最近読んだ2冊はすごい、面白かったんで、寄稿文とか好きな人とか、いたら、ちょっといろいろ知りたいなって思ったジャンルやな。
寄稿文、旅行エッセイって感じか。
いや、寄稿文かな。あのね。
どう違うの？
人生多分、寄稿文は結構、旅行エッセイは結構その、情景描写が多い気がする。なんか紹介とか、
うん、
その、まあ、すごく有名な街とか、有名な遺跡とか、そういうのを描写していくっていうイメージかな。
うん、
自分の中では。
うん、
でも、なんか、寄稿文は結構、心情描写が多い気がするというか、旅行に行ってる自分みたいな、ことの、ちゃうかな。俺はそういうふうに捉えて
る
んだけど。
行ってる間に考えてることが多いってこと？
そうそうそう。自分のこう心情、その時の心情みたいなのにこう、フォーカスされてる、ものなんかなって思って、しかも最近読んだやつがそうやったから、それをちょっと、寄稿文と呼ぶのかなと。寄稿文ってか、まあもう日記かな。日記。うん、
旅先日記。
旅先日記やね。手記って感じ。
ああ、なるほど。へえ。
が結構面白かったから、まあなんか、ちょっと海外行きたいなとかも気持ちにもなったかな。
ああ、いいね。確かに。
うん、
そういうの読むと行きたくなるね、やっぱね。
うん。でもさ、なんか、ちょっと怪しいやつもあるやん。なんか、海外に行って、人生変えられる自分いいだろう、みたいな本とかってたまにあるやん。
うがってるね。
っていうなるよ
ね。うがってるね。
寄ってるな、みたいな本。
ああ、自分にね。ああ。でも最近もう見なくない？なんか。もう俺はもう寄せてないだけなんかな、自分の周りに。
多分もう、そう、見ないようになってるんやと。
あ、
自動フィルターかかってるんやろ
うあ、そうか。
いくらでもあると思うよ。そんな本はまだまだ。
あ、確かにな。まあでも、確かに旅行本って読むってなると、旅行本っていう気持ちで選んでないかもな。うん、なんかそういう切り口で。
あ、そうそうそうそう。
確かに。
そうそうそう。
なんかでも、
たまにこう。
あるな、うん。確かに。住んでるケース生とかすごい最近見るもんな。なんか、どっかに住んで人生
変わったみたいな。住んでるケース生は、
うん、
マジで流行ってるからな、住んでるケース生、
うんうん。どこでもいいけど。
うんうん、そうじゃない。まあ、そうやね。北欧とかは、ね、一昔前、一世風靡してたろ。
うん。だからその辺は、でもまあ結構ギリギリのラインや、それ。区別するラインって。
そうやね。結局、その文体が面白いとかっていうので。
そうそうそう。
結局、言われて決まっちゃう、ね。
ラインは、
うん、
曖昧やけど。か極めて、
うん。
なるほどな。
かな。
確かに。でも逆に俺は、その、たかぼが食事意識してないと一緒で、俺は気候分を意識してないか。多分読んでるんやろっけ。
いや、だから俺も全く意識してなかったのよ。うん、全くよ、本当に。
確かにね。
いや、これちょっと一冊すごい、もう、年末言いたい本が一冊あるんで、ちょっとまた言います。
はい。
今言わんのかい。
まあいいです、それで。ね、ネタがなくなっていくって。
そうね。そうやな。今年出会ったジャンルはそれかな。
うん。うん、そんなとこっすかね。
はい。
はい。あとは読書会行ったみたいな話だけど、その話する。読書会に。
読書会行った。
興味あるけど、まあ俺は行ったことないけど。
そもそもある？近所に。
いや、ないね。ああ、あったね。
ないんか。
あったあった。
あった。
うん、日光ぐらい見かけたね。
え、それはなんか本屋さんがやってるやつとか？
そうね。一冊読んできてみんなで話すみたいな感じかな。形式としては。
ああ、テーマが決まってるわけか。
テーマっていうか本が決まってるね。紹介し合うとか。
なるほど。それマジで読書会やね。
そうそうそう。そういうのじゃなくて。
俺は紹介やったね。
ああ、テーマあっての紹介ってことか。選書ってことか。
そうそう、何々の本っていうテーマがあって、一冊持ち寄ってそれを喋ってみんなで、なんか、共有するっていう、そういう感じ。
それはかなり建設的やね。
うん、俺その逆に、テーマ決め、あ、違う、本決められてそれについて喋ろうっていうのちょっと、かなりハードル高くていけないかも。
うん。だからその行為をさ、まあ、
うん、
俺とタクはな、その、前提の関係があるからできたけど、マジで初対面の人とそれで話すってどういう感覚なんかなっていうのは、
うん、
確かに、俺も掴みづらく、
うん、
難しいなって、まあ、個人的には思ったかな。
しかも、そういうさ、時に選ばれる本って結構パンチ効いてるっていうか。
確かに。
いや、知らんよ。でも、俺が見たやつは、なんか、やっぱフェミニズムとか、結構、地雷踏んだらやばいみたいな本、選ばれがちやった気がするんやけどな。
俺が見たのはそんなに、なんか、優しい感じの。
うん。
何やったっけな。一個は、いぶきかな。あの、デッドちゃんのいぶき。
あ、いぶき、いや、それは。
いぶきとかいいよね。
それめちゃくちゃいいテーマやね。
うん、とか。
絶対、絶対。
あとなんか、普通に文芸系です。全然、なんか俺読み方知らない人。これ誰だろう？
え？風が強く吹いているとか？そういう系？
それ読み方知ってるわ。糸山明子さん、白杖。谷崎潤一郎賞受賞作。まだ普通に文芸ですよね。
ああ、でもそれ、あれやな。結構ハードル高いかもな。読み方むずい人じゃない？その、なんていうか。
だから広く開けてる小説が家に難しいっていうのはあるよね。そのテーマが。
そうそうそう、そう、うん。し、なんかルーツとか、それこそヒップホップのサンプリングみたいなのお前知らんのかみたいな、いいやつかもしれない。
あ、マウントね。
知らんけどね。
確かに。まあ、一作目はこうだったけど、みたいな。今回四作目で、みたいな。
そうそうそうそう、ここのこうは、みたいな。そうそうそうそう。そういうの言われたらちょっときついな、みたいな。いぶきはないけど、絶対。
まあ、デッドちゃん、まあ一応、ね、作風というか、 それノリみたいなのあるやんか、やっぱ。
うん、あ、まあ確かに、ね。
だからその辺。
あ、そうやな。確かにね。
うん。だから。
そうか。そう言われると本当、どんな本が選ばれてもむずいかもしれんな。
まあ、ただその人文系とかよりかは小説の方がまあ解釈の幅広いなと思うけど。
確かにね。
何とでも言えるし。それ、やっぱ着眼点はやっぱ、それぞれし、否定しず、する必要ないしね。小説の場合は。正解がないから。
まあそんな人来へんか。確かに。
そう、いやそう、そんな人は来ないとは思っていても、嫌っていう。
いや、そう、だから俺はちょっとね、その一冊について語り合うみたいなやつはまだ行ったことないな、人生で。
逆にでも紹介するっていうのは、それはそれでなんか、いろんな、
うん。
ハードルありそうやけどな。
いや、もうほんとね、行く1時間前ぐらいまで迷ってたもん。マジどうしよう今日、みたいな。
はい、行くか、行かないか。
めっちゃ嫌や。そう、行かん方がいいかな、みたいな気持ちになってたけど。それが第1回やったのよ、そもそも。
ああ、なるほどね。はいはい。いいっすね。
マジで、その、当然ながら過去の、何、ノートとか出てこんから、どういう雰囲気で、誰が主催しててみたいな、ほんまにわからん読書会やったから、いや、これ行って俺一人のパターンあり得るぞ、みたいな。
まあ一人やったらいいよね、別に。逆に。
え、そうか。
ああ。
いいかな。
一人やったらいいけど。
主催者と一人ってこと？
うん。でも逆に、いっぱいいた方がなんか、
うん。
難しくない？そんなことない。
いや、でも、紛れるやん、なんか、その。
ああ、なるほどね。紛れたかった。
一人とか二人やな。そう。だいぶきついと思うね。けど、まあ、結果6人おって、ちょうどよかった。
ああ、そうなんや。
うん。しかも、なんていうかな。行く前に思ってたのは、本好きが集まるんじゃなくて、やっぱりその、街づくりとか、で、出会いを求め、出会い求めてね、語弊あるな。つながりを求めてるような人とか。コネク
ションづくりした
い人。そうそうそうそうそう。そういう感じで、本っていうのはあくまで手段かなとか、すごいうがった見方をしてたのよ。
それはそもそも東方主催してる、本屋が主催してるやつ
なの？うん、なんか、得体の知れない、なんか、王子公園をもっと盛り上げたいと思っていますみたいな人。
気な臭いね。
そうやろ。だから、それも、それゆえに、読書会はすごい魅力かけてたけど、なんか、その主催者ゆえに、そういう、もっと、なんやろ、つながりを求めてみたいな人たちが集まってくるかもしれないっていうのをずっと思ってて。
うん。
でも結果全然違った。もうみんな本好きやって。
ああ、偏見やったってことか。
偏見でした。申し訳ない。すごく楽しかったです。
へえ。どういうテーマやったんですか、うん、ちなみに。
その時はね、第1回は2023年に読んでよかった本っていう。
ああ、まあ、じゃあ普通にベスト本っていうか。
そう。で、来週が、なんか、師走の私に送りたい本みたいな、ちょっと変わったテーマ。
あ、じゃあ来週も行くんや。
毎月。うん、ちょっと前、まだ申し込んでないけど、月1回やってて。
月1回って結構やね。
うん。月1回テーマ決めて。
どういう人が来てるらしい。それで。どうね。
その俺が行った時、いやー、俺が一番下やったかな。ちょっと上が多かったかな。まあでも、じゃあな。なんか先生とか、あと図書館の司書さん。あとはなんか、介護士か。介護士とか。
へぇー。あ、でもいろんな職業の人いるのおもろいね。
それも面白かったかな。
ね。それがいいわ。
民間で働いてる理系の人とかは俺ぐらいやった多分。
うんうん。
みんな国、お国の人とか、先生とか。
へぇー。
あと歌手みたいな人もいたかな。
へぇー。すごいね。
結構面白くて。うん。勇気持っていくもんやなと思ったね。
確かに。紹介系なら、いやー、難しいね。
いやー、でも、やっぱコロナがちょっと落ち着いて増えた感あるから、対面系やつが。
うん。
去年オンラインで結構参加してたんやけど、やっぱ対面は対面で面白いな、めちゃくちゃ。
まあ、セッション感は出るよね、やっぱ。
出るし、やっぱ近所に、あ、本読書会って銘打って、 あ、行きたいって思う本好きの人がこんなにいるんだっていう、なんか、気持ち。
ああ、本好きな人いるんやな、みたいな、確認みたいな。
そう。うん、それはすごい、良かったかな。だからなんか、結構明けすけに喋っても大丈夫な空気だな、みたいな、思っ
うん、
て。
なるほどね。
なかなか味わえないよね。
ああ、でもなかなかでもその参加者の空気作りの、にかなり委ねられてる感があるね。なんか、
それはあるね。
いいものになるかならないか。
まあでもそれは主催の人もすごい、あ、応援したいなって思えるような感じの
ああ、
人
な
と
る
いう
ほど
か、
ね。はいはい。
バリバリのオールバックとかじゃなかったから、あ、この人なら
いや、
お金落としてもいい
ま
なっ
だ偏見をばらまいてるけど。
て。ブレイキングダウンの溝口みたいなどうしようって思ったけ
ああ、
ど、
なるほど
そん
ね。
なやつじゃ
確か
な
に、そ
かっ
れは最悪や
た。そういうのじゃなかった。よかったです。
な。う
か
いや、
な。
ちょっと。
読書会。
そういうやつ
行ってほ
や、いや、
しい
でも。
な。
そうやな。まあ、一冊読む系でも逆に行ってみようかな。
まあ、ほんまに自分が好きな本とかやったらいいかも。
確かにね。いやーでもそれで傷つく可能性もあるからね、
え、傷つ
や
く
っぱ。
可能 性
自
あるか
分
な。
が好きやからこそ、
あ
みたいな。うん。まあ、考えすぎか
いや、やっぱでもテーマが重たいやつで、地雷とかがありそうなやつってのがね、一番ちょっと怖いかな。なんか
な。うん。
参加はすごいしてみたい。そういうのにビットが立ってる人たちってどういう感じなんやろっていうのはめっちゃ興味あんねんけど、マジで詳しい人とか来た時に、ちょっとやっぱ萎縮しちゃうかなって。
うん。うん。確
行ったことないからね。分からへんねんけど。
かに。うん。ちなみに、その2023年読むべき本は何にしたんですか？あ、これはベストに
これ
入っ、
はね、
言わ
い
ない方
や、
がいい
入らないと思うんですけど。
か。うん。
いやいや、あなたも読んでると思うんですけど、武田砂鉄さんの父ではありませんが。
ああ、はいはい。
あれはすごく新しいなと思って、面白かったから、行ってみた。
刺さってた。
いや、どうやったかな。あ、でも、いや、あんまりかな。なんかあんまりやった。喋ってて。あれみたいな感じだった
他
か
の人は何を紹介してんの？小説が多い
ら。いやー、あ、でも小説持ったな。ミステリーっていう人もいたし、あと文化人類学
ああ、はいはい。
の、ボルネオの国のこととかはすごい面白かったかな。あとなんかスマホを捨てよう的なビジネ
ああ、は
ス書
い
みたい
は
な人もいたし。
いはい。へえ。
まあ、ほんま多ジャンルやったね。2023年に読んでよかった本みたいな切り口でテーマ与えられてたけど、それでなんか本当に語ってたの多分俺ぐらいだったな。なんか、みんな普通に好きな本みたいな感じで持ってきてはったか
そっか。ええ。
な。
まあ、でも、次回もね。じゃあ、ぜひ。
あ、そうね。
参加
ちょっ
して。
と定期的に行きたいかな。若干ちょっと営業入ってたんやけどね。なんかそこはそのコワーキングかなんかで、
ああ、スペース貸
何やっ
しし
け、
てるみたいな。
月額で払って、そう、スペース、固定でスペース貸ししてるみたいなのを最後に紹介してて、あ、まあ、それもあるんかっていうのはちょっと思ったけど、まあ、それあるわなって思って。
まあ、無償でやるかってことか。
そう。
誰が無償で2時間ポッドキャストやんねんっていうのでしょうか。
誰が出んねん、ゲスト。それと一緒かな。
あ、それでしょうか。なるほど、なるほど。あるよね。
ありますね。
なるほど。
いや、でも、ポッドキャストな。あ、話変わるけど、ちょっと、最近、新入社員、すごい面白いやつが入ってきて、
うん。
ちょっと誘うかずっと迷ってんねんけどな。嫌
新
わ
入
れたら
社
どうし
員
ようっ
を
て思って。
ポッドキャストに誘うの。マジどうかしてるやろ。
嘘、ゴルフとかよりやばい。
パワハラや
もし
ろ、
か
も
して。嘘やん。
しかも知らんやつ、その上司の友達呼んで来られて。赤眼鏡ですって言
ええ
わ
し
れ
と
て。
か言って。
何や、赤眼鏡。
新人な、とか言って。いや、でもね、ほんまにおもろいやつで、うわ、これは世に出したいなって。 めっちゃ思ってないけどな。
24、
嫌われたら。
引率
?24、5。うん。すごい田舎から出てきたね。すごいおもろいやつやねんな。まあでも、確かにパワハラって言われたらそれまでやな。
うん。いや、結構オープンな媒体やからね。その特定の人だけが聞けるもんじゃないからね。
そうね。まあ、世界中が聞けちゃうからね、一応。
そうそうそう。一応ね。まあ、そのリンクを踏むか踏まないかも。まあ、リンクがばらまかれるかばらまかれないかだけの話だけど。
そうやな、確かに。
うん。
いや、迷ってます。
なるほどね。期待してます。
はい。ちょっといつか出てくるかもしれないです。
そうっすね。あ、本、はい、そう、本の情報の仕入れ方的に本に関するポッドキャスト、いろいろ
ある。あ、そうやね。ちょっとめっちゃ書いてくれてるやん。
そう。結構、最近聞いてて。
全部知らんわ、これ。書いてあるやつ。
おすすめはね、代官山ブックトラックっつって、うん、まあ、代官山蔦屋書店の、うん、あの書店員の人が、週1回紹介してるのかな。うん、これ
は、個人で？
いや、そのもう、お店で。
あ、お店でか。
そう、まあ、お店っていうか、まあ、お店公認っていうか、まあ、そういうことやと思うけど。
ちょっと、
これは、なんかすごい、いいっすね。あの、まあ、若干、音質になるのは、あるが、うん、まあ紹介してるやっぱ本が人文 で、なおかつやっぱ書店員の人、うん、まあ、プロやし、プロやなーっていうか、うん、その、あ、こんなんあるんやなーとかめっちゃいっぱいあるんで、おすすめですね。
ああ、面白そうやね。タイトルだけでも面白そう。うん、
そうそうそうそう。やし、まあこの、なんか話してるトーンも、
うん、
なんていうか、柔らかいんで、こう聞きやすいって感じは。うんうん、あるかなっていう。そう、最近。
その、決してクソ味噌に紹介する本はないってことね。
まあ、もともと、まあ、そんなのあんま聞かないけど。最近なかなか逆に見つけるのは難しいけど、そのクソ味噌に言ってるパターン。
そうね、
時代的に。
危険な時代やね。そう。確かに。
いや、でもなんか、全然、ビジネス書を、なんか人文的捉え方してるパターンとかもあって、ああ、なるほどな、みたいな。結構タイトルで騙されるっていうかさ、日本に入ってくるときにそのビジネス的なタイトルで入ってきてしまうから、なんか読めない、なんか読む気がせんみたいなのがあるやんか、やっぱ。
めっちゃある。
うん、だけど、現代はそうじゃないっていうパターンって、まあ、その、例えばデメからお勧めされた本とかもよくあんねんけど、そういう、いわゆるこう、ファクトベースで検証した結果を本にしてるのに、なんかその、即効性のあるタイトルにこう変換されて、送り出されてるパターンあるけど、うん、まあ、それも結構解きほぐされてる感はあるかなと思うんで、
うん、
おすすめ、うん。普段見ない棚の話してる感じかな。
確かに結構多いね。人文とかだけじゃなくて。
うん、そうそうそう。ああ、そういう見方すれば、まあ、面白く考えられるかみたいなこともあって、いいっすね。
はい、いいね。30分ぐらいで聞きやすそうだしね。
そうそう、20分とかだし。2時間とかないから。
うん。
あとは、
いいや。
あ、そう、あとは、この図書館員の立ち話ってその、これはもう図書館師匠、二人がダベってるやつで、
うん、
まあダベる系ですね。
うんうんうん、
で、まあこれも、まあ本の紹介ある回とない回があって、まあ俺はある回の方が、うん、ある回を聞いてるかな。ない回を、まあ好んで聞く人もいるやろなって感じ。なんかその、それもこれも柔らかいことだから。
それはもうダバなしな。
うん、そう。これはでも別にそこの需要はないから、うん、ないなって思ったら聞かないけど。うん、なんか選書会
みたい
な。
これも金個人でやってんのかな？あ、ちゃうわ。そうそう、東京の専門。あ、個人か。
うん、個人っぽい。
いいね、
別々の図書館で働いてる方々なんかな。
へぇ、
面白いですね。
あ、いいやん。
これも2、30分で、あの2時間もないんで聞きやすかったし。
おい、2時間も。誰が聞くねん、2時間も。
誰が素人のやつ2時間聞くねん。
誰がそろそろじゃあ、コアの MC バトル入りましょうか。誰が聞くねん、と2時間。きつすぎるわ。
あと。
いいね。
あとはね、あと最近これ、うん、なんか、あの、なんだっけ、あの、リバーサイドリーディングクラブっていう、 読書集団の方がポストされたので知って、なんかこれはね、30回く、なんか32回までやってんだけど、現状今29回以前が公開されてないんやけど、まあ、30、
なんかあったんかな？
わからんけど、まあ、美玉レディオ、美玉ラジオっていうのがあって、
美玉ラジオ。
これはね、まあ俺らとスタイル的には近いですね。マジで誰か知らない人らが本の話をしてて、うん、してて面白い。
え、ちょっと出てこへんねんけど、ポッドキャスト？
うん。あ、リンク貼っとくけど、後で、はい。まず見てき。
あれ？そもそも検索しても出てこへん。
今貼っといた。あ、これは。
あ、ありがとうございます。
で、まあ、ここで、なぜこれを取り上げたかというと、その、イーユン・リーの、理由のない場所の話をしていて。
うん、珍しいね。
そうそうそう。で、まあ、それは俺らガチトークした回あるんですけど、まあ、それも聞き直したりしましたね。この人らが話してんの聞いて。
あ、
逆に。
比較したんや。
そうそう。まあ、それはそれで面白かった。大会。俺らも悪いこと、俺らも頑張ってるなと思いました。
頑張ってる。あ、いいじゃないですか。
っていう最近ですね。
うん。
逆に、タクボ書いてくれた、まあ、1個目のやつあれ、さっき紹介してくれたやつね。海外漫画の本棚。
ああ、そうやね。
本そば知らないですね。
本そばはね、最近ちょっと更新少ないんやけど、これはなんか、半分オフィシャルで半分なんかアンオフィシャルな感じというか、ライターさんと、あとは、なんか本の取り次ぎされてる渡辺さんという人が、二人でやってる話で、もうね、まあ、そのライターさんは、ダヴィンチとかに、それこそ、バンバン寄稿してる人とかやし。
ああ、著名人や。
著名人やし、もう本界ではもう知らん人いないぐらいの、なんかもう本の人っていう、二人やから、もうマジで詳しいから、その、俺なんかこれ結構年末になんか、ベスト本みたいなのって、結構みんな企画やりがちやん。どのポッドキャストも。
まあ、俺らもやってるからな。
そうで、そういうので、こう、あ、みんなどういうのを選んでるんかなって検索したときに見つかって、ここも2022年ベストみたいなのやってたから、聞いたんやけど、
気になるね。
そう、マジで知らんっつうか、詳しいみたいな、もう本当に本の人たちのベストってこういう感じなんかっていうので知って、そこからこうちょくちょく聞いてるっていう感じかな。
気になるね。
基本本の話しかしてへんから、なんかフリーペーパーって何とか、そういう本、やつもあれば、まあ普通に本のおすすめ恋愛小説とか、そういうのもあるっていう感じかな。
なるほどね。
あと、高所高実はまあ、完全にオフィシャルやね。朝日新聞かなんかの。
はいはいはいはい。これね。はい。
で、これが好きなのはもう、がっつり、その著者出てくるっていう。
あ、でも、滝口、
好きかな。
滝口さんのは聞いた気がする
な。あ、そうそう。とか、あと、瀬尾舞子さんとかも、俺これで聞いて本買ったりとか。要はなんか、ね、作家の人ってあんま声聞かへんっていうか。
確かにな。
その、まあ、テレビとかがあれば出てはるんかもしれないんやけど、俺ちょっと知る由もないから。こういうので、あ、瀬尾舞子さんって、あ、意外となんかギャルっぽい喋り方な、みたいな。なんかそういう、こう。
失
知れるのは結構おもろいっていう。結構元気やな、みたいな。
ええー、そう
イメージがあるからさ、
気にな
こっちは。
確かになんか柔らかい、柔らかいイメージあるね。
そうやろ、そうそう。そういうのが、やっぱまあ、もちろんやけど、小説と実際のご本人の声聞くとなんか、ギャップあったりとかするのがおもろくて。これなんか毎回聞いたわけじゃないけど、なんか自分が知ってる人とか気になってた本とかが、の作家が出てたら聞くっていう感じかな。
そうですね。高所高実はサイト自体もいろいろ紹介されて面白いです。書評とかも出てるし。
面白いし、サイトがね、すごく洒落てて見
洒
やす
落
いって
る
いう
ね。
のがあって。
確かに確かに。
が結構好きで、すかね。ちょっとあとごめん、書いてへんねんけど、ちょっと スピンオフみたいな感じなんやけど、浜横夫婦のゆるキャリ暮らしっていうポッドキャスト俺結構好きなんやけど。
知らんな、誰
てて
マジで誰
これはね、俺、なんかバチェラーかなんかを聞きたいなって思った時に、たまたま見つけた。
あー、バチェラー考察はね、
人なん
いっぱいあるもん、ね。
いっぱいある中で、かなりこの人たちの考察が面白かったんやけど、ご夫婦なのよ。横浜の。うん、多分世代もね、かなりちょっと下かな下で。でも、子供がまだ2歳とかそういうので、そういう、世代間的にはすごい近い2人で、で、ほ
ん
と毎週ね、毎週以上かな1週に1、2回とかをご夫婦でこう、語り合ってて、すごい仲いいなと思うんやけど、
うん、
その人らが、めっちゃ本読んではんねん。
で、
そう、たまにね、その、あ、これも、そうね、四半期ごとぐらいに、その、面白かった本6選とかいうのをやってはって。
聞いてみたい。
で、今、そうね、10月24日は、年間150冊本を読む夫婦が選ぶ2023年7月から9月面白かった本6選っていうので。
なんで6やねんと思う。
気になるやん、結構。いや、まあまあ、二人とも読んでんね、しかもその。
ああ、三冊。
二人とも読んだ六冊。いや、全、二人とも六冊読んでる。その、なんていう
の、なんで6
紹介し合うとかじゃなくて。
最近めっちゃそういうの思うんだけど。
いや、まあまあ、キリがいいとか、その、ポッドキャストの時間的に6とか。
なんで5じゃないの
決めてるやん。なんか、あ、確かにな。それは確かにそうかもしれない。
いや、別にこの人らに限らず、俺全部ではそう思うんだけど。なんか、9とかさ。12種類。
あ、でも、4から6月は7戦です。
なんで7なんだから。
だから7しかなかったんじゃないの？その3ヶ月で、お二人が面白かったと思ったのが、7しかなかったという。
9とかってさ、そう、3×3 のさ、インスタ的な要望やんか。4×4 の16とかさ。うん、毎回それ見るたびになんか、何なんて思ってしま
う。怒らないで。アンガーマネジメントしてね。
そう。あ、で、何やっけ、タイトル。
いやいや。
もう一回タイトル。
え、ゆる、
長すぎ。
浜横夫婦のゆるキャリ暮らし。
絶対もっと短いタイトルにしてくれよ。
もう、普通やったら絶対聞けへんやん、このタイトル。うん、何やこれってなんねんけど。
なるな。
まあ、騙されたと思って、その本のやつとか聞いていただけると、あ、ほんまに本読んでるな、この人らっていうのがちょっと、わかるので、うん、結構おもろいっす。まあ、小説とかがほとんどやから、そんななんかこう、ビビーみたいな本はあんま出会わへんねんけど。
うん。いや、俺がびっくりしたのは今、浜横ハイフンカップル .com のオリジナルドメインの サイトがあることにびっくりしてる。
あ、いや、そうね。多分ね、人気なのよ、この人たち。
すごいね。
なんか、結構、コメント数とか見る限り、おそらく人気ですね。
なるほど。すいません、ちょっと誰やねんって。しまいました。
いえいえ、聞いたらわかります。もう、お二人ともめちゃくちゃ喋り柔らかくて聞きやすいんで。
なるほど。じゃあちょっとその本のやつから
聞いてから。でも育児系もね、結構あって面白いと思います。すごく。共働きの大変さみたいなのって。
うんうんうん、
ああ、わかるわ、みたいなの結構あるし。
なるほど。
おすすめですね。
はい。
はい。どっかな、俺のポッドキャスト。
はい。あと何やっけ。
お、ちょっと待ってよ。
ああ。
そうやね、結構来てるね。
SNS か。なんか、インスタグラムとかで、
うん。
なんか、こう、本の紹介アカウントみたいなのが、まあ、いっぱいあるやんか。あ、知ってるか知らないかわからないけど、うんうん。で、なんか。
知ってるよ。でも、インスタではほとんど、
そう。
自分のビビリビに出会ったことはない。
そう。なんか、本がかそう。で、なんか、もう、ちょっとツイッターみんな疲れてて、ちょっとしんどいんで、もうログアウトしてるんですけど、今。なるべく。
うん、
スマホからはログアウトして、PC でしか見ないっていうことにしてるんですけど。
うん、
で、まあ、そうなるとやっぱ、本の情報ってほんま入ってけんなって思いましたね。なんか、インスタグラムってやっぱみんな、本の側の、やっぱ、写真のメディアやから、
うん、
本の側とその周りの雰囲気みたいなのしか出てこないっていうか、
うん、
だから
めっちゃわかる。
そうそう。だからその、本屋とかをフォローしてると、あ、こんなん出たんやとかわかるけど、
うん。
だからその、個人のアカウントとか、感想とか、そういう、例えば作家の人とかはあんまいないイメージがあって、なんやろなって。そのギャップ結構でかいなーみたいな、最近感じたことでした。だから本の情報って SNS で仕入れてるかなっていう質問、兼、どうすかっていう感じの話かな。
あ、でも、ね、うん、SNS で仕入れてるし、Twitter とかインスタやけど、
うん、
本屋さんのアカウントでしか知らんかな。なんか個人で、あ、この人いいなっていう、それこそポッドキャストみたいなんで、知らんけどフォローしようみたいなことはない。
うん。
あ、いや、ごめん、ちょっと待ってよ。一人おったかな。ゆいなさんっていう。
知らんな。
多分有名な、その筋では有名な個人の、その、本好きの人がおんねんけど、その人ぐらいかな。うん、なんか、特にインスタが一番やっぱきついかな。あの、泣ける5選みたいな。
ああ。
写真と、キャッチコピーで。
あ、あるね。
アイキャッチする。やんか、インスタは。
うん。
あれとか今日きついな。その、でもフォロワーとかめっちゃ多いから、あ、世間的にはすごい人気なんやなって思うんやけど、ちょっと個人的にはちょっと、あれをフォローしようとはなかなかならないかな。
なんか俺一周逆に回ってそっちの方がまだマシかなって思い始めてるな。なんか
。え？マシ？
なんか、その、
そう？
側、なんかそのめっちゃ雰囲気、なんか雰囲気のある感じで撮って、うん、これ読んでますと、うん、なんか、
ああ。
その、それっぽい写真の方が何の情報もないんか、正直。その5000は一応情報あるやんか。
あるね、あるね。
そのゼロ情報の写真だけのなんか、その、本がもう本当にツールになってるっていうか、そのいい感じの生活してますツール見せるみたいな。
うん。
になりす、まあレコードもそうやねんけど。
うん。
それを見ると、なんか虚しい気持ちになるな。そっちの方が。なんか5選の方がなんか、まだ下世話な感じがして。あ、なんか、なんかこう、昇魂を感じるっていうかね。あ、なんか、やっていくぞみたいな感じなんかな、みたいな。それもなんか、それ、そうなんか、
そうかもね。
そう、ぽい写真と、なんか、なんでも、端にも棒にもかからない、その謎の感想みたいなのが、ポストされてるのを見ると、
うん、
毎回何やこれって思っちゃうから、逆に。
うん、
っていうのがインスタすごい多くて、まあ結局まあそういうのでは、はい、まあ本屋のアカウントは当然そういうのはあるから別にいいんやけど、
うん。うん。
なんか本屋のアカウントで知って、まあそのポッドキャストもそうやけど、代官山の、代官山書店で買うわけじゃないやん、結局。
うん、まあそうやね、近くなかったりとか
する。
そう、わかるわかる。
そうそう。だから、結構むずいっていうか、使い方、うんうん、すごい考えるかなっていう、うんうん。結局それ見て Amazon で買ったらいい、うん。なんと、それは果たしてどうなんだみたいな。とかよく考える。
それはあるかな。
うん。まあそれちょっとまた別の話だけど。うん、とかとか。
あと、その、本好きの人で、いや自分でも気をつけなって思うけど、なんか、ポエマーな人多いっていうか、これツイッターの話ね。ツイッターの話なんやけど、その。
ポエマ？
ツイッターってやっぱさ、ツイッターって結構大喜利の要素が強いからさ。
ああ。
同じ書評でもいかにうまく言ったか、みたいな。感じで、
うん。
やっぱいかんせんか本が好きな人って多分文章書くのとかも好き。多分そこリンクすると思うんやけど。
うん。
結構ポエマで、うお、きつみたいな人も割とツイッターは見るかな。
ああ、なるほどね。ああ、その話だ。
あの、アカウント名は言わないですけど、例えば、今ちょっと自分がフォローしてる人のやつ見ると、つかの間のという私服時間は、やはり読書なのだった。みたいな。
ね、ああ、なるほどね。
例えばね、これとかどうとか言うわけじゃないけど、うん、そういうのに出会いやすいよね、本っていうのは。
出会いやすいね。
ちょっとそこは気をつけないといけないかなって思うかな。
確かに。まあ、言われてみればそこ。
結構ぽい。
いや、いや、でもなんかね、その、最近すごいもう、書いたやつもあるけど、そう、なんか、本とか、 まあ本もそうやし、何でもそうやけど、こうなんか自分がどう思ったかを表現するっていうことに対する、なんていうかな、ことをすごい考えるようになってて、なんか世の中
レ
に、
ビューってこと？
レビュー、そう、レビューと、なんていうか、アウトラインの紹介ってレビューじゃなくねって思ってて、なんていうかな、これはこういうもんだ、みたいな。自分の思ったことは1ミリも入ってないケースってめっちゃ多い気がしてるんですよね。とか、自分が持ってることを、例えば若者とかで、いや、インスタとかで、そう、例えば、ラッパーが新曲出しました、聞いてください、みたいな、じゃあ、ジャケ写が上がった時に、そのコメント欄についてるのは、まあ、大体炎のマークだったりするんですよね。わ かります？
わかるわかるわかる。
まあ、そこでの表現は、それは、なんか、文法的にそうなんで、まあ、別に問わないんですけど、なんかそういう自分がどう思ったかを表現することをみんな放棄し始めてるからつまらんなっていうのは最近思ってるんですよね。そういうのに出会う確率が低い。まあだからまあポエム
なるほど。
はまだいいのかな。まあポエムになってる分、なんていう
確か
か
に。
ただ、
いや、わかるわかる。自分の言
で
葉
も
ですね。
ね、そうそう。でも難しいのは、でも最近自分でも思うんやけど、なんか読んだ後に、そう要素を抽出して、抽象化してしまって、その話のラインみたいなのを捨ててるっていう感覚が最近ちょっとあって、例えば、何でもいいけど、性欲とかさ、例えば。性欲って抽象化しやすいやん、すごい。その要素だけつき、その多様性の話だけ。で、俺もストーリーラインとかほぼ覚えてないよね。はっきり言って。それで、でも結局それって、じゃあ俺はなんか情報抽出装置みたいになってて、なんかもう物語を本当に楽しんでると言えるのかっていうのがすごい疑問に思い始めたっていうのが最近あって。だからエンタメ小説とかをちゃんと楽しめてんのかな、みたいな。っていう気にすごいなってますね。個人的には。言ってる意味が伝わってるかとちょっと、あれなんですけど。
それはさ、でも、読んだ後ってことやろ？読んだ後に、自分がどう感じたか、
そう。
自分
読ん
はこう
だ、
思ったとかっ
そう
ていう、
そうそうそう。か、そうそうそうそう。だから、こう思ったみたいな書くときには、ストーリーラインは捨ててるっていうか、それを受けてどう思ってるかみたいな、
でも、それいいんじゃない？別に捨てて。
いや、でも、その後、じゃあ、半年後に、それ読んだ、自分が書いたものを読んだ時に、1ミリもそのストーリーのことを想起しないの。そう。ちょっと思い出すけど、あ、誰々がこうしたな、みたいな、っていうストーリーラインはもう残ってなかったりするから、それって、なんかすごい、健全なのか、と思いつつも、一方で、もうなんか、音楽とか、もう映画とか、限られた文字数でアウトラインだけ紹介してとか、これを見て読んでどう思ったのかみたいなことは逆にすごい少なくなってる現状もあるんで、まあそれはそれでどうなんだろうみたいなのがないまぜになってすごい、微妙な気持ちになるっていうか、ことが最近あ
でも
る
さ、俺はさ、逆でさ、ストーリーラインはさ、調べたら出てくるやん。残ってるし、どこにでも。でもなんかその時、読んだ瞬間どう思ったかみたいなやつは、残れへんやん。書かんかったら。
そうね。
だからストーリーラインは書かんでもいいかなって、俺は思うけどね。しかも覚えてなくてもいいし、こんだけ時間いろいろある中で、覚えられへんし、正味。
いや、でもなんか、それってさ、なんか、エンタメ、特に小説とかやるとさ、そこに、まあ、その物語に込めたメッセージに、まあ、意味があるっていう、それをどう受け取ったかに価値があるっていうのもすごいわかるんやけど、一方で、そのエンタメの場合は、ストレートにそこが面白いパターンもあれ。例えば、なんやろな。プロジェクトヘイル・メアリーとかさ。まあ、そうなのか。
プロットが面白いってことね。
そうそう、プロット自体が面白い。なのに、そのプロットが面白いものに対しても同じアプローチをしてしまって、そこを
そういう意味ね。
そうそうそう。っていうことをやりがってしまってるんではっていう、不安に駆られることがある。
いやでもな、やっぱりレビューをさ、逆に読む側の立場に立つとさ、例えばプロジェクトヘイルメアリーを読んだ後に、これみんなどう思ったんかなみたいな。読んで、他の人のブログ漁った時にね、ストーリーライン書かれてても、いや読んだってってなるよね。 あ、じゃなくて、その、
そうだね。
僕はこの場面のここの時に、これを思い出したとか、こう思ったとか、ここが思わなかったっていう方が、やっぱり、読む側としては意味があるやん、絶対に。ストーリーラインをまた再度追わされるより。
まあ、そうやねんけど。いや、そうなんです
か、ね。だからやっぱレビューは自分のどう思ったかっていうのを書くべきかなって思うけどね。その、どんなジャンルであ
れ、うん、あ、そうそう。あの、レビューを書くときはそうでいいんやけど、その自分の、なんていうかな、うん、気持ち、心に残ってるものが、そういう抽象化したエッセンスみたいなばっかりになってしまってることに、うん、なんかすごい、
なるほど。
悲しい気持ちになるっていうか。そう、誰が、
さ、ほんまに、ほんまにほんまに好きやったやつは残ってるやん。
あー、まあでもなんか俺それも最近それもちょっと怪しいなって。
ほんま？
そう。だから性欲とかもなんか、この間その、コールドブリアスでその話をちょっとしたやん。軽く。登場人物誰でみたいな。あー、あいつのねみたいな。あれ誰でみたいな。
あー。え、映画のやつか、はいはい。
あ、ほんまじで1ミリも、え、誰の何の話してんのって思
った。いや、あれはあれで、うちは、その、ポッドキャストで喋ったからと思うよね、一回。それはすごいポッドキャストのいいことなんやと思うけど。
ああ、そのアウトプットしたことで身になったってこと？
そうそうそうそう、インした後にアウトすると、なんか3倍ぐらい残ってる感じがするんだよね、感覚的に。
ああ、なるほどね。
それは得やね。多分得やと思うけど。
そうそう。
あれは覚えてないよ。
そう、逆に、で、俺はでも、その、自分が書いたやつを読んでも、その、ストーリーラインはもう残ってないから当然やけど、うん、その、多様性に関するのその議論のところの、その、浅井亮がギリギリ攻めた話みたいなのが、わーって書いてあって、うんうん、あ確かにそんな話だったな、みたいな、
うん。っていう。
じゃあ、再読しろやって話やねんけど、いや、でもその、ストーリーライン拾うために再読するかって言われたら、また別やな、っていう。
いや、ストーリーラインはさ、今の時代もネットに転がってるから、また読めばいいんです。その、140文字ぐらいで要約されたストーリーラインを読めば、ああ、そうや、確かに確かにっていうのは、次々思い出されるから、そこは覚えとかんでいいと思うけどね。
なるほどな。
うん。
ああ。
やっぱ、いつ何、その時何思ったかっていうのはやっぱ残らへんし。
いや、例えばその性欲みたいにデカ案件はそうやんか。プロジェクトエリアムよりも多分デカ案件はそうやけど、なんかこう、ニッチ小説とかはさ、うん、やっぱ残ってないものもやっぱあるわけやんか。
あ、まあまあまあ、そうやね。
うん、その辺は、すごい難しいんやけどね。だそういう意味で言うと、うん、なんか、村田沙耶香とかはさ、その抽象化した概念とさ、うん、実際のストーリーラインがほぼ被ってるからさ、すごいなんか、
ああ。
まあ、あと話が強烈すぎるんで、すごい覚えてるん
や
けど。
そうやね。
そうそう。そういうことをね、
なるほどね、すご
い。いや、一方でその、もうなんか、そのアウトライン紹介ツイートみたいなやつ見たらもうほんまゴミやなと思うんで、消えてくれって思うけど。
まあ確かに。うん。うん
っていう、
まあそうね、自分の言葉で語ってないなみたいなのは正直読んだらわかるからな。
うん、そうそうそう。っていう。
まあだからそうやね。それこそだからこそ戻るけど、ポッドキャストはいいよね。自分の言葉で喋らないと。
そうそうそう。そう、パーソナ
ル。20分も30分も喋れないから。そう。
そうそうそうそう。
それめちゃくちゃいい聞き応えがある。逆にあそこで喋ってないやつ、喋れないっていうのは、あ、なんか分かってないなとか読めてないんだなっていうことになるから、ちゃんとやっぱ読まないとって思うし。
うん。っていう。
いや、でも、そんなん考えてんの多分山田だけやで。マジで。いや、結構覚えてへんって、絶対。
あ、そう。何やったかな。そう、なんかこう。いや、でもそうそう、ポエム。まあね、そう、ポエム的なものもあるか。ポエム的なものとアウトライン的なものが、こう、よく見かけるから、
うん、
見かけていたから。
うん。
うん、なんか、こう、もう今ブログでレビューしてる人なんかもういないやん。やっぱ。2023年には。正直。
いない。ゼロ。
そう。うん、いなさすぎて、なんか書いた時に、そう。俺はそのもう自動ポストにしてるんやけど、うん、それでエゴサしてる出版社とか、著者の人が、ありがとうございますって、まあ、直で帰ってくる。すごい増えて、ここ2年
後。はいはいはい。
多分誰もやってないから。
うん、
そんなこと。
そんなこと言うな、ヒゲすんなって
。ほんまに誰もやってない。だから、うん、あ、こういうことある、こういうことないなって思いつつも、書くことで、うん、あ、失ってるものあるなみたいな。うん、まあ、内省って感じ。でもそう。自分で反省するみたいな。
いや、でも書かんことで失ってるものが多いよ。100%。
あ、まあ、それはそうだけど、多分。
うん。
なんかそういうことを考えた。かな最近。
いやー、おもろいね。そんな人いないから、周りに。おもろいわ。そうか。でも、レビューはさ、 ちゃんと書いてるやん、君。
うん。書いてるね。
あれも、結構重い腰上げてるん。書くか、みたいな。
もうね、型がもう、ほぼ、整ってきた。
うん、決まった。
もう決まってるね。ルーティン化してるから。
かっこいいね。
あ、もうなんか、
うん、
ほんまになんか140ぐらい、40字ぐらいのやつをブワーっていっぱい書いて、それを、こう、段落形成していくみたいな感じかな。
うん、ああ、なるほど。
いろんな塊のやつを、
長文だっていうわけじゃなくて。
そうそう。からいろんな塊をこうバーって書いて、
うん。
で、付箋貼ったとこ見て、みたいな。で、もう一回反数し、うん、ああ、こうやったな、みたいなとか。あと、寝かすね、うん。寝かして、
うん。
俺、ノーションに今記録つけてるんやけど、全部。それをこう、
うん、
もう一回読んで、
なんか、
とかすると、こう、連動が上がっていくってことに気づいた、
うん、
し、まあ、それすると結構、うん、まあ、なんていうか、暇つぶしになるっていうか、活字欲満たす、あれにもだから、
うん、
まあいいっすね。うん、そういう。
いや、それはさ、その、
うん、
おもろかった本やったらいいよ、それは。
うん。ああ、おもんない本の場合ね。ああ、確かに
な。おもんない本きつくない、書くの。
ああ、まあでも、なんでおもんないと思ったか書くかな。まあ一応。で、なんでおもんないか思ったか書くと、ああ、でもこういう見て、見方で見たらおもろいかっていうのはある。
なるほどね。書きながら思うんや。
そう。っていうかまあ、書いてるときでも読んでるときの方が辛いから、おもんない本の場合は。そっちを超えると、
ああ、そういうことか。
もう、なんていうか、うん、あ、終わったって、逆に終わった、みたいな感じかな。
ああ、なるほど、
ね。まあ、ここは良かったな、みたいな。で、本って長いからさ、全部悪いみたいなことあんまないよ。
うん、
なんだかんだ。
ないけどさ、覚えたられへんやん。良かった点があったとしてもさ、なんか、まあまあ、メモればいいんやけどさ。
付箋かな、と。あ、ここだけやな。
付箋ね。俺、付箋貼らんからな。
あ、そうなんや。
付箋貼らん。うん。いやー。
まあ、じゃあメモする。
なんか、おもんなかった本か、読んだ時のレビュー書くめっちゃ苦痛やねんな。何のためにこれ書かなあかんねやろみたいな。いや、ほんまに何のためっていう感じなんやけど。うん、
まあ、でも。
めっちゃ腰重いねんな。
いや、でも最近でも、おもんなかった本に出会ってる確率ほぼないかな。
すごっ。
いや、その、
そう。
ほんまにゴミやな、みたいなのないかな。
ゴミはないけど、なんか、ちょっと燃えないゴミやな、みたいなのはあるけどな
。
意味わからんけど。
燃えないゴミ。
なんか、これ、惰性で読んで、ああ、頑張って読んだけど、いや、これまたレビューせなあかんのか。ってなると、ちょっともう寝かせて、気づいたら1ヶ月か経ってもう書けないな、とか、なってる。
ああ。まあでもそれは書く必要がなかったもんなんじゃないのって思うけど。
いや、でも俺一応冊数管理をさ、ブログでやりたいっていう気持ちが。
ああ。
で、絶対に書かないとって思ってたんやけど、ちょっとね、崩れてしまった。ついに。
え、もうそんなん、アマゾンリンク書いて、あんまやったで終われればいいんじゃない
？いや、いいんやけどね。誰にも読まれてないブログやが別に全然いいんやけど、なんか書かなって気持ちになって、いや、書けないってなって、悶々とするみたいなのは。
なんで思んないと思ったかやっぱ書いた方がいいんじゃない？
いや、それは思うよ。でもその、なんで思んないって思ったかって考える時間ももう思んないっていうか、なんかそれも もったいないなみたいな、
ああ。
ことになるのよ。
俺はなんか本読んで
もなかったやっぱ。なんでお前そんなに時間、うん。
ああ。怒りの気持ちが湧いてくるからやっぱ。はぁ、みたいな。
あ、湧いてくる湧いてくる。
うん。だからその怒りをエネルギーに変え、だから書きやすいかな、逆に。
あ、いや、でもね、そこはあれなんかもしれん。俺ちょっと、変に気遣い屋さんやから、とはいえ、この本を読んでるだけの俺よりも、本を出したこの方の方がすごいっていうのはなんかあるのよ。著者に対して。
あ、なるほどね、
だから、その、クソ味噌に言いづらいっていうのがなんか、あるかな。うん、か余計なんかしんどいかな。けど思んなかったしな、みたいな。
けど思
んなかった。感じや
ねんな。けど、
うん。
なるほど。
いやいや。うん、まあまあ。
まあ、肩できればね。
思んない。
まあ、バット振る。
肩ができる。
あんまりバット振るだけ。
わかりました。
はい。
頑張ります。
あとは本棚作り。本棚
作り。本棚作り。
これなぁ。やばい、めっちゃ最近考えてますわ、それ。本棚。
え？本棚？
え、これ書いたのはタクボ。
え？
かな。
うん。 え、今どういう、どうなってんの？あなたの本棚事情は。
もう惰性です。既存
惰
の
性ってないよね。ああ、既存の。
既存のものを、の上にも置き始めました。上につき、積み始めた。
なるほど。隙間
どう
に。
しよう。積み始めたけど、本棚を、まあ、オーダーしようかな、みたいな気持ちになって、いろいろ測ったり、なんか図面描いたりしたけど、ほんまにこれ大丈夫なんかな、みたいな感じになってやめたってのが今、こ
で、ま
う。
だ
どう？
今、刷新してないってい
そう。
う。
なんかでもか
そう
作って
か。
たよ、もう。買ってなかったけど。
あ、その、か、うん、セミオーダーのやつ、まあ、作ったというか、その、組み立てたぐらいの感じのやつを、とりあえずメインで使ってて、ただ、子供、上の子がほんまに本が増えてきて、もう、入りきら
す
んく
ご
なっ
いね。
たから、すごいのよ。ちょっとね、いや、ほんと引くぐらい読むのよ、上の子は。だから、その、上の子用に本棚を作ってみた。ちょっと。
ああ、DIY か。
あ、そう、ガチ、切れっ端買ってきて、釘とか打って組み立てるっていうのをちょっとやって、意外とできるんだなっていうことに知ったんで、もう一個自分用に作ろうかなと。
マ
今
ジ
思っ
で？
てる。
できるんや。やってみようか
れよ、なんか本当にね、その、なんていうかな。幅20ぐらいの、で、高さ100ぐらいの板を6枚ぐらい買って、
な。
で、オープンラックみたいなんで、壁がもう突き抜けてるようなやつ。だ
ああ、
から、
壁にベタ付けするってことね。
そうそう、なんつうの、本当に、縦と横を並べて、漢字の、日曜日の日みたいな感じの、あとか、
で
目
も、
とかね。目か。
真ん中の目の2本はどうすんの？それ。それは、
それは、
釘？
寄せ木、なんていうかな。支え木みたいなやつを、釘とボンドで くっつけて、その上に板を乗っけるって感じか
ああ、なるほどね。
な。うん。なんかいろいろやり方があるね。L 字とか。L 字金具とかで止めるとかもあんねんけど、結構木割れやすいから、その、木を木で止めるってのが一番いいらしく、いいっていうか簡単らしくて、それで作って、で、本を入れてない状態は、ま、あ、作っ、ハンドメイドだな、みたいな感じだけど、本を入れるとね、割と、あ、本棚だ、みたいになるから。
ああ、わからんくなるっていうか、その、自作
そう
感
そう
があん
そ
ま出
う、
ない。
あ、そう、なんかむしろ、ちょっと、味出るっていうか、それちょっとね、興奮して、自分用にも、作りたい。ちょっと廊下にスペースがあるから、そこにちょっと、薄い本棚作りたいなと思って、ちょっと考えてるって感じ。
やってみようかな。バカ高いからな、やっぱ。セミオーダーも。
まあ、そ
頼
うや
もうと
ね。
して。そうそう。
う
だっ
ん。
て、
で
昨
も、
日いただけやん。くん
うん。
の。昨日。いや、でもね、じゃあね、俺
そうや
今
ね。
回は、じゃあね、俺な、あれやね、
うん。
そう、下をレコード、上本にしようと思ってて、で、下40、
ああ。
奥行き40、
はいはい。
上、奥行き20みたいなやつをしたくて、切り返しみたいなの
いや、
つけ、
むず、そんなんあんの？逆
そう、
に。
つけ、そう、それやったらめっちゃ高くなって、はぁ、みたいな。
いや、それ高いよね。
そうそうそう。だ
あ
し、高さも、そう、2メーターぐらい。もう、そこに
ー。
収まるか収まらないものはもう処分していくというスタイルにしたいから、
なるほどね。
結構デカめにしようと思ってんけど、どうしようかなっていう感じやけど、まあ
い
で
や、
も
でかい
DIY っ
の
て予算
バ
と
ーンっ
して。
て。いや、でかいの DIY は、めっちゃしんどいと思うで。
やっぱそうなんや。
俺、高さ100で結構、半日かな、かかってできたって感じだったから。
ああ、じゃあちょっとしんどいな。やっぱ、プロに任せた方がいいかな。
そこは間違いない。いいプロやったら間違いなく、
うん。
満足。いや、ほんと俺、2022ベストバイは本棚やったからさ。
マジか。ちょっと考えます。
いや、でもレコードとの共存ってむずいね。レコード奥行きが深いからも。ちょっ
そう。
と合わへ
だから、下を、その、画
ん。
集とか写真集とかでかい版のやつあるから、それとレコード入れる50センチ、60センチぐらいの高さ。
50。
かけ2段の上、残り、だから上100センチ、120センチぐらい、本棚、奥行き20みたいな感じしたいんやけど。
わかる。本棚奥行き20以下がいいよね、絶対。
ああ、まあそうやな。だから4、でも、そうね。奥に、高いところに奥に入れたら絶対取れへんくなるから。
うん、取れへん。
いらんなって思って、20でいいな。
うん。あとなんか、圧迫感がね、すごいから、30とかなってくると、ちょっとこう。
ああ、なるほどね。上の方ね。
出てきてるな、みたいな。うん、そうそう。ちょっとしんどい。
なるほど、
うん。そうか。いやー、面白いね。ちょっと本棚とかマジで、考える時間多いから、人のうちの本棚とかめっちゃ気になんねんな。
あんまなんかリファレンスだよね。参考になる。
あ、ほんと。そうっすか。いや、もし本当にセミヨーダ興味あれば紹介するんで言ってください。
いや、でもタクボンとかは見たけど、あれなんよね。色が、なんていうか、パイン材の色やから。
うん、あ、合わへんの。
そうそうそう。今、暗い木の色やから。ダークブラウンみたいなやつが良くて。
はいはいはい。
それがなかったんで、ちょっと見送りになりました。
まあ、ちなみにね、まあ、俺は切れっぱしはコーナンで買ったんやけど。
うん。
もうバカ安いで、こうなんで作ったら。
そうやろうな。いや、ほ、てか、
2メーターの切れっぱしとか200円とかで売ってるから。
そうやろ、うん、だから、
うん、
切れっぱしやん。だから、ほんだらって。思うから、
うん。
そうそう。それ
は切れっぱしです。
ただまあ結構重いから、高く、でかくなるとね。うん、まあでもそういうの考えると、頼んだ方がいいなと思いつつ。
うん。
まあ、ちょっと。もうちょっと考えようかなって感じかな。
ああ、頑張ってください。
はい。あとは、MC バトルの陣を作るんですか？
ああ、そうやねんな。ちょっと赤メガネさんと、この間喋ってて。
うん。
あ、そう、なんか本のマルシェに赤メガネさんも一緒に誘ったら来てくれたんやけど。
うん。
その、やっぱ独立書店って陣も多いやん、結構。
うん、そうやね。それむしろいいとこっていうかね、
うん。うん、そうそう。で、俺もなんか、いろんな人がアルバイトしてた時期を思い出して書いた話とかを、ジンで買って、すごい面白くて。
うん。
ああ、ちょっとやっぱジン作りたいなって。まあ前から俺ずっと言ってんだけど。
うん。
で、赤目黒さんも、なんかカフェで喋ってる時に、ちょっとジン作ろうか、みたいな感じで言ってて、で、やっぱでも俺らがジン作るとしたら、サラリーマンが MC バトルに学んだ銃のことみたいな、なんかそういう感じのテーマで、
ああ、なるほどね。
書けるなって思って、その、まあ、バトルを取り上げて文字起こしして、解説とか、自分がなぜこれを選んだかとか、
うん、
なんかそういうのをまとめて、6試合ぐらいまとめたら多分陣になるんちゃうかなっていう話を。
なんで6やねん、
しててね。あの、さっきの話。
5にせえよ。5か10にしろ
や。いや、これ3-3です。3-3。
あ、3-3ね。あ、じゃあいいよ。いいよ。ベスト3かけ2、ね。あ、じゃあいいよ。
そうそうそうそう。ベスト3かけ2とかを。
よかった。
やっ何やねん、よかったっ。
え ?2 人で考えて6とか言われたら、ちょっとマジで意味わからんなと。
いやいやいや、それはないです。平等にね、3作るぐらい選んで。
なるほど。
20ページぐらいになれば多分ね、人っぽくなるから。
理解可能です。
ちょっとやってみようかなと思ってるんですよね。
いいね。
どうかな。
あ、いいと思うよ。なんかすごい。なんか、ヒップホップ界隈で、陣ってあんまないから。
うん、ないやろね。
ないんよ。意外に。
意外なんかな。あ、でも意外か。意外かもね。うん、
意外にないん、ね、
そういう文化では、あるよね。ヒップホップって。
うん。ある、なんか最近出始めたって感じやから、いいんじゃないですか。
すごい。いいと思います。やろうかな。
特に MC バトルとかね、ないし。
うん。ないよね。MC バトルは、ほんまないんじゃないかな。うん、
なんか、カルチャーに、と思われてないかな、と。なんで？
そっか。
なんていうか。そのカルチャー的見方してる人がいなさすぎるんじゃない？多分。
まあ、俺もカルチャー的見方ができひんからな。
格闘技とか陣あんのかな？そういう、どうなのかな？
プロレスは多分あると思うよ。
ああ、プロレスはね。でプロレスは雑誌があるからね。雑誌カルチャーやから。
まあそうやね。確かに。
うん。いや、でも格闘技のジムもないんじゃない？
いやー、見たことないかもな。
うん。文学フリマにあったんかな。昨日か、おとついか。
いやー、なんか、それこそその食事とかはいっぱいあるけどね。
まあ、それはいっぱ
ない
ある
ぜ
よ
か。
ね。あと旅行もね。旅行人とかもめちゃく
旅
ちゃいっぱ
行
いある
も
か
多い
ら。
ね。
そう。しやすいしな。いや、MC バトル自身は売れんじゃない？結構。いや、
売れる か。
試合のチョイス次第じゃない？やっ
試合のチョイスか。
ぱ。うん、大切な気がす
やっ
る。
ぱパワーウェーブ対ムートンとかかな。
ゴミだろ、そんな。
ゴミ。お前。まあまあ、せやな。ゴミやな。いや、
いや、なん
まあ
か
で
もっと、
も、
いや、そんな、
人ってそういうこと
そ
や
れ、
から。
ああ、そっか。でも確かに、すみません。ゴミとか言いましたけど、やっぱパーソナルな大切さがあるから、なんかそんなメジ
そう
ャー、
そうそうそう。
R 指定とパブロとか選んでも、まあ別
いや
に、
ー、んな
意味
も
ないか。意味ないね。確かすみません。失礼しました。
意
そ
味
れは。
ないかな。失礼じゃないですね。大丈夫です。誰も聞いてないんで。ちょっとね、やってみようかなと思って。いや、まだ、それで言うと、それこそさ、山田こそ、ブログもあれば、ポッドキャストもあるやんか。
ああ、やらないかって
人、
話。興味
もう
ある
ブログなんか
な。
さ、いや、俺も思うけどさ、自分が読んできたレビュー、どれかなんかピックしてまとめたら、別にゼロから書かんでも人できちゃうっていうね、ことに気づいて。そんなやり方もあんのかみたいな。しかも書評とかはめちゃくちゃあるから、本で。
ああ、書評人。
書評
確かに。
人。
あるね。
ちょっとありかなって。
そうやね。書評はありすぎるから、なんか別のやつにしよう
まあね。
かな。うん、まあでもなんかそういうの
別
は
のや
確かあ
つ。
りやな。でもどうやって売
だ
るん？そ
ろ？
れは。どうやって売る販路が
いや、
大変じゃない？
まあ、一個俺近所に、そういう個人の持ち込み人みたいなのを受け入れてくれるとこがあるか
熱いね、それ。
ら。うん。そこに持っていくことし
な
か
る
で
ほ
も
ど。
知らんけどね。逆にそれ以外知らんけど。
え、個人のネットでやったらさ、もう、あれやんか。
ああ。
個人、できるけど、それは、
うん。
発送時に身バレすることが確定するから
ああ、確かに。それ難しいね。
ね。うん。まあ別に、だからな、身バレしたからなんやねんって話だけど。別に、問題はないと思うけど。
いや、
そういう。
多分、独立書店とか普通に受け入れてくれるとこも多いと思うけどね、人は。
ああ、そうね。内容が面白かったなって感じかな。で、まあ。
うん、やし、まあ、ある程度、コネクションがないと難しいけど、急に行って、なんか、へえみたいなになるけど。
まあ、売れそうもないやつね。置いてくれるわけもないから
MC バトル人は
な。で
もう
も
売れそうにもないかな。
でも売れるって思ったら、でも、あれでしょ、小売店で3割ぐらい確か、売り上げのうち、持っていくから。まあ、別に置いとくだけやし、まあ、そんな嫌がられはしないんかな。っ
ていう
て思っ
か、
てる。まあ、すごい失礼なこと言ってるかもしれないですけど、すいません。
いや、ていうか、
そ
俺、
の、
ほんま
小売
に、
店の人も。
ちょっと、あれやけど、別に俺、売れる、お金稼ぐたいわけじゃ、みじんもないからな、正直。
あ、そうそう。だか
マ
ら、
ジで。
別に、その、なんていうか、結構、置いてくれるんかもなって今思った。
そうそう。
置いて、
もうフリーペーパーみたいな感じで置いてもらっ
う。
て、構わないって感じだから。あ、フリーペーパーにしようかな、もはや。
フリーペーパーこそ置き場所難しくない？
フリーペーパーって、でもなんかさ、山田、大学時代とかにさ、ああいうのって置いてもらえるもんじゃないの？知らんけど。
いやー、なんかそういう話したりしてなあかんからね。めんどくさくない？
ああ。まあ確かにそうか。
それやったら、その売り物にしたら向こうも売り上げ入るからね。そっちの方が
まあ
今
そうか
は。
そうかそうか。
フリーペーパー置いてるとこ
いいん
逆
か。
に見つけるのが難しい。
確かに。そうやね。まあちょっ
いや、
と。
楽しみにします。
ほんま？ちょっと出したら買ってもらえる？山田やったら。
考えとくわ。
山田買わんかったらマジ無理やから
買 う
俺らの陣誰が買ってくれんね
買う。買う買う買う。
ありがとう、そんなこと言ってくれて。
ああ。
感じかな。
そんなか。いや、なんかでも、俺もやってみようかな。
なんかね、せっかくこんなに喋ったり書いたりしてるんやったら、
確かに。
しかも街に出しやすくなってきてるから、ちょっとありかなって、
確かに。
一冊くらい出してみたいなって、思ってます。
そんなとこか。あ
な
とと
こか
は、
な。
そうっすね。まあ、雷神。まあ、雷神話し
あ、
ようか、
来
最
週
後。
ね、急にね。
軽く 全然
軽
関
く
係、
始めとこ
1ミリも関係ないけどね。いや、結構
か。
最近すごいからな。なんかもう、めちゃくちゃやん、もう。なんか、もう意味がわからんくなってるから。なんていうか。
それは安保対木村？
ああ、そういう意味はわか
やっ
らな
ぱ
さ
り。
もあるけど。
あ、じゃなくて。
ああ、まあまあ。まあ、俺が言ったのはフェザー級の
あ。
混乱っていうか。
鈴木ね。
そっちの。そう、鈴木もそうやし、その前の金原、クレベルとかも。
クレベル。はいはい。
金原とかはさ、やっぱ、タグボとか、こう、何、地獄の戦国時代とか見続けてる人が語るべきやんか、やっぱ。
ああ、ドリームとか
そう、
戦
ドリー
国
ム
時代。
戦国時代、そうそうそう。やっ
はい
ぱあの
はい
時
はい。
代を見てる人、じゃないと俺は語ったらいけないと思ってるから、なんていうか。あの時代に離れてるファンがいっぱいいるやんか、やっぱ当然やけど。
ああ、まあ確かにね。
で、俺も実際そうやし。で、俺は雷神十何本とかで、いや、また戻ってきたけど、やっぱあの時代見てない、あの冬の時代、やっぱ冬の時代を見てないやつが、なんか今ガチャガチャ言うのはやっぱちゃうなって思ってるんで。やっぱ違うじゃないですか、その感動が。その金原買った感動が。
ああ、いやでもね、別に、いや、俺は確かにドリームのベスト4とかで、金原とか近江とかが頑張ってたの見てたけど、なんていうかな、俺は結構、クレベル、金原は、ショックやったかな、結構。
逆に
逆に。なんていうかな、なんか変な話、いや、若い人が行かないと、みたいな、変なおじさんみたいな気持ちになってるというか、
ああ、そうね。今ね。ベ
その
テ
なん
ラ
か、
ン
未だに
の。
サイモンジャップが強いとか、そういう感じかな。MC バトルで行くと、なんか、いや、もっと若手頑張れよ、みたいな気持ち
確かに。
になったし、しかも金原とか、もう言っちゃあるけど、ほんまに、歳やから、はっきり言うけど。
41とか2とかっすよね。確か。
そう。
もっといってるのかな。
多分ね、いや、知らんけど、やっぱあの頃を知ってた人は、
40か。41。
あの時代見た人って逆に、絶対王者みたいな人を求めてたと思うのよね、俺は。
当時ね。
当時、プライドの頃に、兵働とかゴミみたいな、ああいう本当に絶対王者がいて、で、プライドが散った後に、ドリームって、あ、ドリーム戦国も、ほんま花形の選手がいない。まあ、山本キッド
三崎とかじゃなかっ
青
た。
木真、
三崎。
岬も、でも、絶対王者みたいな人はいなかったの よ。
いなかったね。
本当に。そう、まあ今の雷神も正直そうなんやけど、
そうやね。
絶対王者というよりは、本当に地味強みたいな人たちが、しのぎを削ってた、みたいな。それでまあ地上波がつかずに、結果ま
そう
あ終わっ
ね。
たりして、そう。っていうやつやから、その雷神で必要なのはやっぱ絶対王者だと思ってるんですよ、ずっと。
誰
だ
が？
から、堀口とかには本当にずっと頑張って
堀
ほしい
口
んや
ね。
けど、でもフェザー級は本当に今混沌としてしまったから、俺はちょっと金原は買ってほしくなかったかなっていう気が
まあ、これで鈴木 が
個人
勝て
的
ば、
にはしてま
まあ、
す。
綺麗なストーリーにはなるっ
まあ
す
そ
ね。
こは
一応、
ね、
世代交代も完了みたいな。
でも鈴木もな、なんかそのゴミの後釜みたいな感じで言われてるけど、ゴミはやっぱりヒール役のポジションでもあったから、
ああ、確かにね。
鈴木は見ててヒリヒリしないし
まあ、
す
清
ごく
廉潔
好青
白の
年
今ので
、
ヒーローやもね。そうそう、今
そう、
の
ス
ヒー
ポーツ
ロー
化
で。
した今にはぴったりなんやけど、ヒリヒリはしないやん、正直。
そうやね。
だから鈴木が絶対王者みたいとか、火の玉ボーイみたいに言われるのは、それはそれちょっとやっぱ面白くない。だから俺やっぱそういう意味では外国人がトップであってほしいなっていう気は
ああ、
し
な
て
る
い
ほ
る。
どね。じゃあもう一回ケラモフ。
ケラモフとかクレベルがやっぱりトップで絶対王者みたいになってほしいと思ってるんで、僕はちょっと金原が勝ったところで全く感動はしなかったですね、正直。試合はすごかった。試合はめちゃくちゃすごかったけどね。
そうい
という
う、
感じ。
こう、あれじゃないですか。一周ひねったなんかみたいなのが出てくるじゃないですか。やっぱ、見てると。
ああ、出てくるね。
そうそうそう。今、だから、 論調的にはね、その、やっぱ、ベテラン金原、やっぱ、ね、クレベルが外敵的な扱いされてて、みたいな感じだから。そうそう。まあでもどうな、だ結局誰が一番強いかよくわからん、くはないつはある、あるなっていうところありますよね。
そうやね。あとは、朝倉が本当に離れていってしまってるのがすごいショックやね、これは。
あ、そう。なんか別に、そんなにかなって感じ。
やけどな。なんかさ、でもやっぱ見てて面白いのは朝倉の試合っていうか、見ててというか、出てきて面白いのは朝倉の気がするっていうか、まあ平本とかもそうやけど、その、あ、見たいって言って、試合が面白いかどうかっていうよりは、やっぱりその本人が面白いから、なんか、もっとフェザー級に絡んでてほしいのに、もう完全にブレイキングダウンの人になっちゃってるから、
そうやね。
ちょっとそこは残念やね。うん、
あ、その辺も世代交代で平本出てくるのかなと思うけどな。
そうやね。うん、
トラッシュトーカーとして。まあ、そうですね。なかなか。
まあ、
そうね。これで斎藤クレベルで斎藤買ったりして、斎藤と鈴木とかな、そういう
。いや、あり得られる。
そういうね。まあ、斎藤は斎藤で、そうやっぱね、うん、な人気があるから、そういう、なんていうか、
そうやね、
正義のヒーロー像としてのね。まあ、鈴木もそうやけど。うん、今の時代はそういう時代なのかなってなってきてんのかな。
いや、そうやと思うよ。天心とか堀口がそこを本当にいい意味でスポーツ化してくれたから、絶対に人口は増えやすい。
まあね、一方での本場と思われる UFC はなんかめちゃくちゃやんか、そうなんていうか、
うん、そうやね、うん、
だからその辺はやっぱギャップあるなと思うけど、
いや UFC すごいね。やっぱまあ全然別の競技みたいになってるけど、
うん、いやほんまにそう思う。最近なんか YouTube で一人ずつファイター紹介するみたいな動画を
ポツポツ、知ってる、
ポツポツ見てんねんけど、あれが、うん、面白すぎるやん。やっぱ
あれおもろいな。
そう、すべてが規格外やからです。そう、なんか
あの、
そのまず背景も規格外やし、
うん、
試合自体も狂ってるし、全部が面白すぎるって感じ。さあみんな UFC 見るわなっていうのが最近気づきました。あの、中塚さんの、あの、言葉は何も間違ってなかったなって。
わかるわ。ちょっと俺も正直、ライジンをそんなにも見なくなった、なんかコンフェッションズ見て、あと記者会見のツイッターとかを見て、ぐらいの感じだよね、熱が。本当に。
そうそう。なんか、人事見てるみたいな感じがするよね。なんか、結果と、その結果と、次の配布、配信みたいな。マッチメイクだけが注目されちゃってるっていうか、試合内容も当然あるんやけど、なんかその手前、
ブレイキング、ね、
うん、ブレイキングダウンのなんか悪影響っていうか、うん、その事前の、なんかぶち上げみたいな、ばっかり注目されちゃってるっていうのはやっぱ、
そうだ
な。まあそれがないとチケット売れないっていう問題もあるから、なんか難しいんけど。
でもなんかもう、サトルとかがさ、その、うん、刺激のレベルをさ、どんどんどん上げていってしまってるやん。その。
いや、サトルとかいいっしょ。だから、そういう意味で
言うと。え？いや、俺は好きよ。サトルとか好きなんやけど。
そういう。いや、ほんまのやからやん。だから。
やからやから。
うん、やからやからいいよ。だからさ、安保とか、そういうやつらがもうゴミや
な。やっぱその、サトルとかの、いい意味でも悪い意味でも、サトルとかがすごく稼げる時代になってるから、その、あれを真似してさ、やっぱり。
ああ、なるほどね。そういう。
まあ、白川とかケルベロスとか、はいはいはい、ああいう、はいはい、なんか、なんかな、みたいな人たちが、
あ、はいはい、
頑張ってるやん、すごく。
はいはいはい。そう、
記者会見とか、ツイッターとかでね。
はいはいはい。
なんか、そうせないともう売れなくなってきてるみたいな感じがすごく嫌で。だから逆張りじゃないけど、あの、堀口のロイをひたすら紹介する YouTube とかの方が、俺は、絶対こう、一周して流行るべきやと思ってるんや、ね。
いや、でも一方で、その堀口の主催大会の渋さとかもやばいやんか。
あれ渋い。あれよう考えたら最近話題出えへんな。
そうそう。あれ見ると、いや、果たしてブレイキングダウンをそのね、その否定できるのかっていうと、難しいよなと思った。
まあね。いや、わかる。
真逆言ったらこうなるけど、みたいな。
うん。そう。
ガチのその本当に強さを追い求めたら場合のマッチメイキングはこうなります、みたいな。うん、そうね、ウームって感じはするんか、やっぱそれって。
それはそう、確かに。
でも、ライジンはまあ、間取ってるかなとは思うけどね。そういう、まあ、ヤンキー部分と、 スポーツ部分みたいな、うん、あとヤンキーのスポーツの掛け算みたいなのを考えてるのかなと思うけど、
うん、
うん、でもやっぱ結果で左右されちゃうから、スポーツスポーツスポーツってなっていくともね、難しい、
うん、いやだけど2回目やけど木村を出すのは絶対に違うからここは、ね、本当にちゃんと榊原さん俺分かってると思ってたからすごいショックでした。
ああ確かにな。でも当てるのが安保やからまあいいかなって俺は思ったけど、うん、
いやそうかな、まあまあそうか、
これで普通のキックボクサーとかやったら、まあまあ、もうほんまにないなと思ったけど、うん、まあなんか、まあ、汚れた汚れで、うん、まあ汚れでええんちゃうみたいな感じだけど、
でもさ俺これは昔で言う秋山と美咲みたいな感じで、みそぎマッチみたいな感じで、もうボコスコにやってくれたらそれはね良かったと思うよね。安保じゃなくてマジのそのランカーとかと斎藤とかね、はいはい、ああいう人がボコスコに制裁加えてくれるとかやったら、まあまだありかと思ってたけど、あ対戦相手も安保かみたいな、こうエンタメに振り切った扱いなんやっていうのはちょっとショックやな。
ああ確かにな。だからすごいあの、うん、あのウェイト上のめっちゃ強いボクサーとか、うん、で、
ああそうやね、うん、
あの体重制限なしみたいな、そういう、
うん、
そうそうそう、ボコシマッチだったらいいけど、
うん、そう、
まあね、なんか確かに、うん、
そうやな、うん、まあ、結局はそう、視聴率取れば何でもいいがっていうことになってしまう。
見ちゃうよなやっぱ、だって
見ちゃう見ちゃう。
まあでも薬抜けてなかったらやらへんってことになってるね一応ね。
うん。もう抜けてるけどね。あの体型見る限りは。
あ、そうない。あ、でもその、その微量でも検出されたらダメなんでしょ一応。
あ、うん、ダメダメ。
そうそう。まあでも、それで安保買ったら笑うけどな、それ。
いやいや、もう安保、あれやったらもう安保買ってほしいわ。
まあ、まあでもどっち買ってもどうでもいいっていうのがある。
いや、どっち買ってもどうでもいいんやけど、見たくはなるっていうね。もう嫌な差がやわ。
嫌な子。まああれ、大晦日ってあと何があるんやっけ、何がメインなの。
まあ、堀口新龍かな、俺がやっぱ好
き。ああ、そうやな。これはね、
あと回、ね、アーチュレッタ。うん。
そっか、回アーチュレッタ。あ、大木久保ド
ットですね。まあ、俺ね、そうね。大木久保ドット渋。まあでも、大木久保ドットソンはいい試合やと思うよ。
いい試合と思うよ、多分。うん。ドットソンどんなもんっていうのが見れるからね。
そうね。
うん、ほんまに。新竜堀口は確かにな。
手の字がちょっとほんまに楽しみやな。これが一番楽しみかな、大晦日。今んとこの発表の中では。
うん、足沢太田とかもいいカードやなと思ったけど、俺。
足沢太田今日発表されたっけ
昨日いいカードやと思ったけど。
まあ、足沢は、その、一方で何かやってくれる感すごいあるから。
そうそうそう、あるからね。
絶対的不利やけどね。正直その経験だけを見ると ね、
うん、ね、うん。あ、で、ね、回、あちれたね。はいはい。
そう、回あちれたね。なんか、俺の予想、またなくなるんじゃないかっていう予想があって、ちょっと怖いよね、もう。
ああ、膝、手、どっちかね。
手。うん。
手な、なまだ手。
なってへんやろうかな。
ああ、でも今回欠場しないんじゃない、もうなんか、やるだけやるんじゃない。
でなんか一瞬さ、コージとやる、みたいになってん。
ああ。あったね。
あれ、いっそコージとやってほしかったんやけどな、俺。なんか、朝倉海はどこまでも残念なキャラっていうのがちょっと、ありかなと思ってたんやけど。
なるほど。
さすがにやらへんかったな。
そっか。いやー、どうかな。
うん。
そうっすね。
まあまあ。大晦日はやっぱ楽しみやけどね。やっぱちょっと、一味違うレベルでやってくるから。
そうやね。
楽しみ
ですね。まあ、その前に来週ヤーマンと朝倉未来あるけど、
そうか、何やっけあの大体もうそれ忘れた
わ。ファイトクラブ
なんて言ったっけ、ファイトクラブか、
オープンフィンガーのキックボクシングかな。
いや、朝倉とヤーマンはいいよ、どっちも好きなんやけど、なんかその周りの速記みたいなやつがほんまに苦手でちょっときついですね。それが
きついっすね。まあでも、あれの結果、それの、まあ、結果次第で、ミクル大晦日はどうだみたいなのあるからね。
まだ、だって出るとか言ってるよな、なんか。
まあ、怪我しなかったら可能性はあるんじゃない。でも、誰とやる？
もしそうなったら、いや、平本やろう、そうなったら。
ああ。
間違いないと思うよ。
まあそっか。まあ今しかないか。
ビッグマッチよ。うん。もう今やらな、もうやらへんって
やろうか。やらへんな。そうやな。
うん。
確かに。
大晦日のタイミングやったらバッチリじゃないかな。
確かにな。めちゃくちゃ売れるよね。
確かに。いやー、めっちゃ売れると思うよ。
試合自体も、いや、どうなるな。ちょっとわからんな。うん、そんな、あまあ、来人年末。
そうかな。そう。うん。あ、そういえばちょっとそうそう。俺はね、2022年一番見て面白かったのは、その井上対アーチュレットやね。
これめっちゃ面白かった。ああ、あれね。
うん。ベストバウトかな、今のところ。
ベストバウトなんやろな。
まあ、全部追ってるわけじゃないけど、決して。
うん。俺結構
見れた試合になったよ。ほんま？
あ、でも、あれ？斎藤平本今年？
今年、4月ぐらいちゃうか
な。あれも面白かったけどな。タックル。
あ、斎藤平本ね、うん、あったな、緊張感。
タックル切るだけで盛り上がるっていう。
おーってそろ。
そう、そんなことあるっていう。
やっぱそれは。平本ってあの辺がすごい。そうそう、
すごいと思う。本当にすごい。
ね。
うん。それは面白い。彼の実力がどうのこうのはやっぱいろいろあるけど。
うんうん。
うん、作り方はやっぱりね。
そうね。
ああ、元谷海とかも面白かったな。
ああ、海の復帰戦か。
そうそうそう。
あ、すごかったね、海。
天下を決めるやつ。
うん。
元谷も ATT 入ったりとかね、結構。
元谷と金太郎と。
金太郎はでも出稽古でしょ。あ、違うの？
あ、入ったわけじゃないの？
元谷は ATT 所属になったでしょ、今確か。牛久と
元谷。なってるなってる。
それすごいよね。渋いですよ、本当に。渋いなって感じだけど。
元谷牛久堀口。最高やな。
渋いね。
うん、
あ、でも太田とあれも、あ、面白かったな、佐藤。
あ、この間のやつ、
あれクソ渋試合ほんまに。
いや、てかその井上が怪我して代打で佐藤って濃くすぎるっていうか、そのいや太田よう頑張ってるよね、太田って嫌われ役やけど、
うん、すごい、
ほんまくすごいと思うわ。
ポテンシャル半端ない、
いい試合やったしな。
そう、いい試合やった、うん、すごい
な。
いや、そうそう、やっぱ MMA 好き盛り上がる試合でしたね、勝負論あった、
うん、あ、確かに佐藤も年末出てくるかもしれんね、割といいマッチとかで、
うん、そうそうそう、
出てきてる
な。まあ海が出る、海じゃない、井上が出ればね、いいけど。
井上、あ、井上佐藤、
うん、あるんじゃない。
あ、井上佐藤ね、
うん、
井上は元や佐藤やと思ってんけどな。
ああ、
ありそうじゃないか。元やって必ず当て馬みたいなの。
その、ああ、門番かしらもない。
そうそうそうそう。かつてのケイプみたいになってるから。
どんぐらいのバロメーター、うん、測りやすい。
そうそうそう。佐藤やれんのか。
そう、トップでいけるのか。まあ、三下でやるのか、
うん。うん。終わっちゃうのかっていう。
うん。あ、でも元や佐藤はかなりグッとくるね。
やろう。ちょっと見たいやろ、元や。
見たい。いいマッチメイク。はい、そんなかな、来週。
すいません、ちょっと、本の話、
誰も聞いてないと思う、ここね、本当に、ま、本当の意味で誰も聞いてない。と、はい、いうことで、じゃまた年末ね。
あ、年末、
はい、
もうすぐやね、
っていうか。そうですね。ベスト10。
はい、頑張ります。
夜選ぶ。選んで紹介してもらうとよろしくお願いします。
もちろんでございます。
はい、ということで今日はたくまさんでした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。お疲れ様です。
お疲れ様でした。